Radio. Stay tuned for more rock and roll.
はい、皆さんこんにちは。トーイックブリッツブログの神崎です。聞こえてますか？今日はですね、友達を呼んでトーイックの、今日あったトーイックの、公表をしていきたいと思います。今日お招きしたゲストの皆様、じゃあ一言ずつ簡単に自己紹介いいですか？あ、名前と簡単に、
はい、皆さんこんにちは、早川浩樹と申します。ニックネームいつも使ってますって言いまして、J と言います。で、多分今日は J とずっと呼ばれてる
ので、 J じゃないです。
J じゃないです。学生によくそうやっていじめられるんですけど、 J です。はい、
はい、すみません。
常野裕次郎と申します。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。
いや、いいよ、前田さんなんか忙しそうだから。
学習者の代表としてずうずうしくも来てしまいました。トイック制服日記というものをやってます。マサマサです。名前が長すぎるんで、今日はマーさんと呼んでもらうことにしました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まさまさ、あ、まーさん、声いいね。
いえいえ、
なんかアナウンサーみたいな声。いえいえ、かっこいい。あ、前田さん、ちょっと前田さん、挨拶お願いします。
はいはい、よいしょ。前田です。
よそ行きの声。
今日はエンジニアとして僕手元にノートパソコン持ちながらやってるんですけど、面白いもんで20秒くらい声が遅れて聞こえてくるんで、なんか変な感じしますけど、あ、ここに掲示板あるんだ。
そう、
あ、よかった、
はい
はい、ちゃんと声入ってますよ。
あ、
大丈夫、大丈夫、
はい、
はい、じゃあ僕は何者かって、まあ、そのうち分かると思うので、まあ、このブログに、神崎さんのトイックブリッツブログによく登場しているものです。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。え、
いや、ホストにマイクをお返しします。
あ、はい、あれ、これこのぐらい大丈夫だよね。
うん、全然入ってる、普通に入ってる。
じゃあ、そうだ、このアンケートやってるんだけど、あれなんだ、テストフォームとシールの色のアンケートをやっていて、覚えてますか？
覚えてますよ。ここから喋っていいですか？
うん。あ、前田さん、じゃあお願いします。
テストフォームは、4の、
うん、
EIC1、
うん。ああ、ジョイさんと同じ、30番のジョイさんと同じね。
ああ、そうそう。うん、それで、申し訳ないんですけど、
うん、
シールの色はチェックしてません。
あ、そう。覚えてない、なんか
覚えてない。でも水色じゃなければ違和感あるんで、
うん、
だから水色のはず。
水色以外ってあるんですか？
うん、だってここ1年はずっと水色のはずですよ。うんうん、で、あとはなんだっけな、あ、今回1月ですけど、1月で E になりましたけど、2006年は C だったんで、
うん、
1個ずつが増えてるんですよ。1月になるたびに、
うん、
だからアルファベット3つのうちの1個目は、
うん、
多分年の管理、
うん、
だろうと想像はできます、
うん、
はい、皆さん同じフォームですか？
僕も会場が前田さんと同じだったんで、フォームも同じですね。
うん、
4の EIC の1で、シールは多分水色です
ね。あ、私も同じです。玉川学園大学で受けたんですけど、同じ。J さん？
僕も渋谷の青山学院大学で同じ、全く同じですね。
まさまさんは？
同じですね。
あ、ここにいる5人は全部4の EICD1
青
です。あ、シール水色、川広さんも同じですね。あ、 タカさんありがとうございます。4同じね EIC で水色水色あ明海大学明大リバティタワーで受けた24番さんも同じ番号同じ色。
あそうだ
え
いやうんあのね音量小さいなって言ってる人は何人かいるんですけど、うん、下の方に、
うん、
僕全く問題ないんですよ、
うん、
で多分これ使ってるからイヤホン
あ
ヘッドホン使って聞いてみると多分いいと思いますよ、うん、あとタスクバーのこの音量チェックしてちゃんと音量が最大になるかどうかを見てもらった方がいいでしょうね。
あはいすいませんということで聞こえない方音量小さい方はヘッドホンでお聞きすることをお勧めします。
そうそうそう、
うん、4はい皆さんありがとうございます。あ音量小さいですね、36番アセタカさん
エースタカじゃないの
エースタカさんエースタカさんすいませんエースタカさんパソコンの方の音量あれマイク近づけてもらえますかってやっぱこれ拾ってないんじゃない大丈夫前田さんの方はよく聞こえる、
うん、よく聞こえる
あそうこっちの私のパソコンは設定音量最大なんで、すいませんこれ以上大きくなりません皆さんの方のパソコンの設定で、なんとか調整お願いします。今何人ここの5人プラス、
ワオさんっていう人も 4EIC1
どこでしょう。
と31番
あ本当だ31番ワオさん、ハミングバードさん26番43番ナナシさんリバティタワーのナナシさん、43番のエースタカさん22番の、川広さんもそうですね。タカさんもそう、なんで10人ぐらいは全部同じ今日は1種類しかなかったんでしょうか、
うん、でも関東の方が多いですよね書き込みされてるのは。
あそう なんでわかる。
えあのえだって明大リ
バティ。あそうかそうかそうかそうかそうか。はい関東地区は同じフォームが多かったようですじゃあトイックの話しましょうかね。では好評いきましょう。パート1どうでした。パート1 J さんパート1優しくなかったですか。
パート1優しかったですね。
ね
前に
超優しい
ようなものが多かったので、
うん、先生たちは、うん、優しくて当然だと思うんで、
あ
もうちょっとなんか
そうね
私は全然優しくなかったのも
あったので、うん、パート1難しい。
そうじゃあ私のコメント後で、
うん、あいやいやいやいいいい
でいいですか。
うん
テーブル丸いテーブルに椅子がバーッとあって誰も
座ってないやつで
あれが
難しい
オキュパイだったのかアンオキュパイだったのかが
鋭い
なくて、
うん、
もう迷って、
うん、
もう次の問題始まってるのにまだマークできずに迷ってた自分がいたんです、
うん、あ俺も分かんなかった。
どうしようどうし
よう、うん、オーダーチェアーザーアンオキュパイのなんだけど、はい、アンオキュパイチェアーザーアンオキュパイみたいな感じでアンなんか聞こえないもんね、うん、あれはね難しい
ですよね、
うん、
あれは結局
アンオキパイそうそうそうそうそうだよね
他の3つが
他の3つが
違った
消去法的にもう案があったんだろうなと、
うん
う
ん、
ということでそれにした覚えがありますね。
あとは
あとは私はゴミ箱があ
ゴミ箱がフルだっけ。
そうそうあれ僕もツッコミに入れたかったですね。
本当にフルと言うのかトラッシュキャン
だっけ。もうちょっと押し込めばまだ入るんじゃないか
あね
確かトラッシュキャン
フルと
かなんとかっていうトラッシュビン、
トラッシュビン
というやつです、
ね、あれがちょっと、
うん、
難しかったですね。
なるほど。
なんか木の枝かなんかが
そうそうそうそうそうそうそう
ね。
あとでもほらいつも出るなんかコピー取ってるやつとかさ、キズメイキンがフォトコピーだっけ、
う
ん、その後またコーヒーも出たね。いつもコーヒーとコピー一緒に使うからなんかもう あの写真見た瞬間これコピーとコーヒー組んだって感じじゃなかった、うん、あとねおっさんがコピー取ってるやつ、
ああ あれね、がっかりしたっていうか、今作ってる新しい本があって、
うん、
最近写真差し替えて、
うん、
おっさんがコピー撮ってる写真を入手したのね、
うん、
でよしこれしようと思って選択肢4つ書いて、ひるき先生と一緒にこれでいこうかって、
うん、
でつい3日ぐらい前そういう作業したの、
うん、
で今日あれ見て同じ、あまりにも同じすぎてなんかこう同じすぎるってなんかね、
ちょっとやばい、真似してるみたいな
抵抗があるのよ。
なるほどね。
でも今日の写真はおっさんが本当に撮ってる最中だった
ん
ですよね、
うん、
蓋開けて、
うん、そう
でも今作ってるやつって蓋閉まってるからまあいいやとか思ってる。
なるほどね。
でもね、コーヒーとコピーは
いつも来る
ね。
あとほら、なんだっけ、ヘッドホンしてる人が、She's putting on a seat belt、
うん、
というのと、She's wearing headset だっけ、ヘッドホンだっけ、
うん、
あれウルトラ語彙力主義の第一章ね、あ、すごい、あ、ウルトラ語彙力主義使ってる人結構できたな今日。いや、他にもすごいいっぱいあって驚いた。あとほら、バナナ持ってるのさ、あの、she's carrying some fruit みたいな感じ。キャリングもウルトラ語彙力主義あるもんね。え、難しい、
うん、難しいじゃなくて珍しい、あの、フードアイテムズ、
あ、フードアイテムズ
っていう名詞を使ってたでしょ。
あ、そうだった、
うん、そう、バナナのことを
フルーツじゃなかった、フードアイテムズだった、
うん、使うのかなって思ってたら、うん、バスケットっていう言葉が先に登場してたでしょ、
うん、間違いのやつね、シーズメイキングバスケットだっけ。
そうで、正解のやつで、何、フルーツとか食べ物って言うんだろうなと思ってたら、
うん、
アイテムズってあんま言わないでしょ、
うん、
で一番最後のおっさんが、飲み物の並んでる棚を見てるところでも、He's looking at some items on the shelves。
アイテムズが多かった。
そうそうそう。
あ、まだ増えてますね。あ、広島の方も。あ、ヘッドホンにしたらよく聞こえるそうです。広島の方も、4EIC1、42番さん、44番ルンパさん、福島県で水色、番号を忘れました。法政大学、ん、
106人、
ありがとうございます2チャンネルから来ていただいた方、ありがとうございます
自作自演 で素人の私が、うん、あと気がついたのは、
うん、
椅子の積み重ね、
ああ、
オントップオブイチアザ、
うん、それも俺ウルトラ合力主義書いたけどな、
あの椅子の
スタックスじゃないけど、
椅子の積み重ね方の絵を見て、うん、ちょっと吹きましたけど、それはないだろう
と、
そんな絵
だよって
そんな積み重ねするの、
チアザアバウトコラプスとか
あの重ね方は確かに下手、
うん、
あんなんじゃ運べないもん
ほら、オントップイーチャーだって、うん、でもこれスタックでって、これはウルトラ語彙力主義は書いたんだけど、
ね、
スタックは使ってなかったけど、いや、いっぱい出たよ今日も、うん、まあいいや、そりゃあとはなんかパート1、
点検のイグザ
ム、ああ、It's being examined、うん、あれちょっと難しいね、受動体のなんだ進行形、
うんうん、でもあれ去年も確か出ましたね、
あれ3回目だと思う、
あ、そう、
なんか覚えてない、覚えてない
、覚えてない、これ
あのほら、ちゃんと人間がでかく映ってるのに、
うん、
主語が車でしょあれ、
ああ、うん、
ちょっとおかしいなと思って、
なるほどね、
記憶に残ってる。
今日あと面白かったのは、一人の写真ばっかりじゃなかった、
6枚、
1人、2人のってあったっけ、
2人2個、
あ、シェイキングハンズか、あとさ、風景じゃない、人が写ってないのが2つ、テーブルのやつとその椅子のだよね、
テーブル
誰もいない
やつ、綺麗なやつね、
うんうん、
ああそうそう、
アンノ
クタ、あともう1個風景は人はいるけど風景ってやつ、
うん、なんか裏通りみたいな感じで
ディスプレイってやつね、
ああそうか、うん、ディスプレイも出てるよ、ディスプレイこれキャリングも出てたし、すごいな
本のタイトルはもう一度なんですか、
あ、本のタイトルはですね、ウルトラ語彙力主義、ありがとうございます
、はい、宣伝ばっかりしてるとリスナーどんどん減って
きて、すいません、すいません あとはパート1 パート1なんかある？
漢字数みたいなのがいっぱい並べてあって、おじさんがなんか、
ああ見てるのね、
クワッとなんとかなんとかシェルフ、
うん、ああそうそうそうそう、あったあったあった、スーパーマーケットみたいなね。
そうですね、うん、それあれもね、2回目かな、2回目かな、
同じ写真、
うん同じ写真、
そうなんだ、覚えてない、うん。難しいのはアンオキパイドぐらい、うん、俺それは聞き取れなかったな、アンオキパイド、
ゴミ箱、ゴミ
箱、あ、うん、
私のレベルだったらやっぱゴミ箱と、うん、アンオキパイ、
うん、
ゴミ箱ってあれ正解は、正解っていうかその
ゴミ箱がいっぱいだった、そうそう、トラッシュキャン is full、
The trash bin is full、
トラッシュビン is full、
あれを瓶っていうのもちょっとカタカナの感覚と違うから、
うん、
難しいかもしれないですね、
そうね、
あのなんかゴミを回収するプラスチック製のボックスみたいな、
うん、イギリスだとさラビッシュビンっていうじゃん、でアメリカだとトラッシュキャンっていうじゃん、なんかその中間みたいな感じだね、うん、まあいいや、 そのぐらい。パート1、前田さんなんか気がついたこと、
いやなんか変だなと思ったのは、うん、まあ後日メルマガで書きますけど、
うん、
大勢の人がちゃんと写ってて、うん、でしかも描写されてる写真がゼロだったでしょ。
そうそうそうそうそうそう。
だから自動的に、ね、だからピーポーとかゼイっていうものが一回
登場してる
はず、
うん、
なかったね。それは変だなと思ったけど。
あのシェイキングハンズだけだね。
ああそっか、二人ね。
うん、
う
ん、
そうそう。でももうちょっとほら。
普通出るよね、
うん
うん、はい、
それぐらいかな、
そのぐらいですね、
見たことあるやつがいっぱいあったなっていう、うん、ぐらい、
そんなとこ、
そんなとこですかね、
なんかありました、あとマスマスさん、あ、マーさん
いや呼びやすい方で叶えません、
そんなとこかね。パート2はどうでした？あ、ちょっと待って、ワオさんありがとうございます。47番ワオさんからの書き込みで、握手してる男女、バナナを持ったおばさん食べるものを持ってる、そうそうそうそう、ヘッドホンしてる女性、車の点検、椅子が重なってる、コピーを取ってる男、あ、売り物がアウトサイドにディスプレイね、
どっかで見たことあるフォーマットだねこれ、
うん、男が棚に並べてる商品を見てる、ああ、そうそうそうそう、それにサングラスをした、女がゴミ箱を開けてる、あ、そうそうそうそう、トラッシュピンにフォー、はい、そんなとこでした。まあでもね、いつものと同じかやや簡単かなぐらいな感じだったけど、どう、うん、まあそんなとこですねはい、じゃあパート2はどう、
パート2も、うん、難しいってわけではないんだけども、うん、なんか普通の質問と応答っていうシンプルな形じゃなくて、
うん、
質問に対して答えられないっていうことを伝えてるような応答が結構ありましたね、
うんうんうん、後半の方だね、それは多分。
そうですね、例えば答えられないってわけではないんだけども、例えばね、Why is it so cold in here? とかっていう、なんでここはこんな寒いんだろうっていうのが質問があって、でそれに対して、うん、その because っていう理由を答えるんじゃなくて、
うん、
let's check the heat。
ああ、あったあったあったあったあったあったあった。そうそうそうそうそう。あと why の質問で、why なんとかなん、あ、why じゃないか。Have you placed an order なんとかみたいな感じで、it's coming みたいな、なんか質問されたのに。なんか違う角度から答えてるみたいなことか ね。なんだっけな、
一般的な人間の会話では
よくある、ね、そうそうそう、うん、よくあるんだけど、
なんでこうだろうって知らねえよって言ったり、
うん、
あいつに聞けとか、
うん、そうね、なんだっけ、あと、うん、なんかそういうのあったよね、
なんか廊下になんで荷物置いてあるのっていうのですぐ片付け、
あ、そうだそうだ、それだ、うん、それだ、うん、
え、何それ
あったあったあった、
廊下に荷物、
うん、
なんで
Why、うん、 ワイそうだよね。
それで、すぐ動かしますって答えてないような気がします
ね。うん、そうそうそうそうそうそうそう。
これいいのかな
って。うん。そうなんだよ。だから「why」がね「why」って聞かれてて別に理由を聞いてんじゃなくてそこにあるってことがすごいなんことで何かあの意してるっていうのが分かってるから「おお今片付けます」みたいな、はい、そういう、うん、
あ
ニュアンスまで分かんないと、
うん、
それって何かあの日本人っぽい冊子の入った
そうです
よね。そうそうそうそうそうそうそうそ、
ね、うそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そ
う
そうそうそうそうそうそうそうそ
うでもなんかすごいナチュラルだなと思って、うん、でも俺思ったのは初めの方とかさ全部 when だけ聞き取れば答えられるとか、うん、where 初めの疑問詞だけ聞き取れれば答えられるのが初めの5問か6問ぐらいそんなのばっかで、うん、すごい簡単であ
とオア疑問文で、うん、イエスの排除すれば答えられるとか、うん
あそうそうそうそう大疑問文もそうだし普通の WH クエスチョンなんだけどイエスノーで答えてるのがすごい入ってたよねだからもうそれはねその場ですぐねこれは答えありえないっていう風に消せるっていうの結構あったよね
えでもそれって1個にまで絞れるのもありました、
うん、いや2個1個はもうそこでダメ
1個は絶対ダメ
っていう、ね、そう
そうですよね
2個はないねでなんかね、まあ、いつもそうなんだけど初めの方簡単で後半なんか急になんかギアチェンジしたように難しくなんない
なりますね
32番ぐらいからすごい難しかったな初めの10問すごい優しくて次の10問やや難しいような感じで最後の9問すごい難しかった
神崎さんが難しいって感じる時って、
うん
その例えばさっき言ったような質問があって、まあ、ダイレクトに答えれるような質問なのに、
うん、
あえて違う表現で答えているっていう場合
そう
正解であることにはまあ気づくけど、
うん、
あこれってでもややこうなんていうか間違える人がたくさん現れるだろうなっていうのがかなんていうか後半に登場しやすいっていう意味
そうそうそうあとひねってあるそうひねってある問題ね あとは長い
あ
質問自体がそうそうそうそう質問もそうだし応答もそうだし、
うん、長いやつね、
うん、
前数えたことがあるんだけど、うん、一番長い質問18個使ってるのがあって
あ
後半の方に確か出てきたやつで
なんか「オア」とかで
「if」「if」
「if」
そうそうめったにないんだけど「if」が入った質問って、
うん、
パート2は、
うん、
でもねなんだっけな飛行機到着が早かったらその日の午後休みにしたらみたいな、
うん、
条件付きの質問があってでそれ自分でタイプしたのね、
うん、
そしたら他の質問と比べると極端にピョンって長いから、
うん、
なんかおかしいなと思うんだけど、うん、でも本物のテストでもたまにそういうのあるから、
うん、
本作る時って、
うん、
いろんな人間の思惑が絡むでしょ、
うん、
なんかそれをチェックする人が多いから、
うん、
だからなんかこう書いた側が諦めたり、
うん、
もういいやってこれ使わないってあるけど実際理不尽な問題ってたまにあるよねなんか
ああ実際の TOEIC
そうそうそう
あるあるある
本にはできない問題ってあるやん、
うん、
なんか、うん、クレームが来るんじゃないかとか、
うん
うん、
あ関西学院大学関西学院大学関西学院大学番号が違う4DIC2
これいいじゃないの、いいの間違いじゃないの
いやバージョン違ってたんじゃないのほらだってほらだいぶ違うよ 4EIC でしょこれ 4DIC2 だもん
だからもしこの E が D だったらあ D が E だったら
1と2が違う、
ね、1と2でしょ、
うんうん、
あだからこのパート2さん本当に D なのか返事してください
いやでも D って書いてあるから D なんじゃないでしょうかあすいません48番さん前田さん信じてないですよタイプミスとか言ってます
あの45番のドンさんもちょっと微妙に、うん、番号が違いますね
ああ本当だ
法政
多摩キャンパス同じ会場でも違うことあるよほら前中村先生とかと受けてる時、ええ、同じ会場で問題違ってたことあったの
あそうです、
うん、
そう、でもそれって同じ会場だけど、
うん、
フォームが違った、
そうフォームが違う、うん、フォームが違う、あ、部屋によって
違う。なるほど、ね、
なるほど、
まあ、
面白いですね。シールの色は全部今回は、水色青系が占めているようです。
昔はね、いろいろあったんだけどね、最近は全然、
う
ん、
あのほら、トイカ101さんが知りたいとい う、
そ う、 そう、
特別リクエストがあったので、
まあ、なんか何とも言えないような気がするんだけど、
ん
フォームが違って、
うん、
例えば今日1番が水色でしょ、
うん、
仮に2番が、
うん、
2番で緑っていう、
うん、
なんか報告が今日あったと し、
うん、
しても、
うん、
緑のシールが使われた2番のフォームがあったよっていう証拠にはなっても、
うん、
全ての同じフォームが同じ色だったこと証拠にはならないでしょ。
ああそうね、
うん、
いやほら、フォームと、フォームの番号と色が1対1で変わってたら、うんうんうん、番号覚えてこないで、私緑だった、私水色だった、
あ、なるほどね、
いうのができ
るかも、ね、
かもというのが分かんないけど、うん、トイッカーワンのワンちゃんの
事前の質問もいただいていたので、ね、
そう
今のところでも水色ばっかりでしょ、
うん、でも番号は3種類出てきた、みたいですね。はい、なんだっけ、パート2か、 J さんパート2は、
パート2はそうですね、結構公式問題集に載っているような質問が多かったかなっていうのを感じましたね、うん、最初の方とかほぼそのままっていうの結構あったような気がするんですよね。「
Would you mind なんとかなんとか乗ったと」とかね、なんかすごい綺麗だった、
うん、確か公式問題集で「Would you mind turning the music down a little」とかいうのが確かあって、うん、でそれ授業で使ってるので、うん、覚えてるんですね、うん、それとほとんど同じ構文できたので、うん、公式問題集で勉強してる人はやりやすかったかなっていう気がしましたね。
ああ、うん、そうそうね、うん、なんか今日ねそういう基本に忠実なのが多かった、う
ん、
ような気がします。あとはマサマサなんかある？
僕はですね、うん、確かに前半は、
うん、
W がつくやつ、
うん、
で分かりやすかったですね、うん、で、まあ、自分のメモによるとですね、やっぱり30から、
うん、
焦ってるんです
。ああね、俺も焦った。
よく分からなくなってきて、
うん、
質問の意味が、まあ、全く分からないのもやっぱり出てきちゃうんで、
うん、
まあ、あとは選択肢聞いてですね、
うん、
それらしいの選ぶしかないっていう、
なるほど、
テクニックに走るしかないっていう、
なるほど、
分からないんですけど、
うん、
ここにいる皆さん先生方は、
うん、
あれがもう全部意味分かるんですか？全部の質問と全部の選択肢の日本語の意味が分かって選んでるんですかね？
日本語の意味は何にも分かんない。
分かろうと努力をすれば多分分かるものがほぼ全てだけど、うん、分かろうとしない、うん、
日本語の意味は分かんない。
日本語で
考えない、
うん、日本語で流れっていうか、うん、しっくり感みたいなのがあって、
うん、
それがちょっとでもずれると外すっていうか、
うん、
だってパート2って正解はともかく不正解のやつって不正解であるがために何でもいいわけでしょ、うん、作る側の視点で考えたら、うんうん、なんかリズムが崩れるのどうしてもその、うん、あの音が流れてきた時に。でも例えばなんかこう I think it was っていう選択肢がもしあってそれ不正解だったら意味ってあまりもともとないから、うん、ね、訳すことは絶対しないし、
うん、
ただクエスチョンに対するやっぱり音の流れとかなんかなんていうのかな、この質問だったらこういう系統のものがあるはずみたいなのが最初からやっぱり自動的に 2,3 個候補が頭の中にあって、そこにどこにも収まらないようなリズムでやってきたら何も考えずにあこれって違うわって、うん、まあ消去法の世界なんでパート2は、
うん、それってなんかパート5とかの全辞書を選ぶときに、
うん、
よくわかんないけどインだとしっくりくるとか、
うん、
オンだとしっくりくるとかっていうの、
うん、
英語できる人の感覚ってあれに似た感じなんですかね、なんか、
うん、
イメージがわかんない。
いやもちろん 聞き取れてはいるんですよ。
パート2の方がもうちょっと意味、あの質問初めに流れるとこの意味が分かってれば、うん、もうなんていうか方向性が決まるじゃないですか、うんうん、こういうこっちの話、例えばなんか時間のこと聞いてるのに場所答えたら全然方向性が違うっていうので、うんうん、その質問でもうこうのこっちの方向に行くっていうのがあるから、それに外れたのはもうダメですよね。
そうですね、うん、私今回思ったんですけど、うん、選択肢はそれなりに分かるんですよ、うん、
あ、聞き取って、
聞き取れる、
うん、なるほど。
もともとの質問が聞き取れない、
そう、それが大事だよね、うん、
あ、元で今日が、まあ、言い訳じゃないですけど、うん、音響的になんか今5回目なんですけど、うん、一番悪くてなんかもう、うん、もう言ってたんで、うん、すごく短い文章なんですけど、最初出だしが、うん、なんだなんだはみたいな、
あ、
もう一字もわからないっていうの、一単語も聞き取れないような、なるほど、まあ、まあとか言われて、うん、はとか思って、
うん
う
ん、
そこがわかんないから、あとの選択肢すごいシンプルでわかりやすいのに、うん、
あ、
質問がわからないから選びようがないっていうのが何回も起きて、
なるほど、なるほど、
なんでこんな一生懸命パート2勉強しまくってんのに聞き取れないんだなと思って、
なるほど
悔しかったんですけど、
そうですね、うん、はじめの疑問詞が聞き取れればね、うん、なんとかなるんですけど、
切れた、
え、
切れた、
ラジオ、
うん、今何も聞こえないもん、ブチって、ああ復活した、
なんとなんかすいません、ちょっと混線してるようで、音がたまに切れます。
あとですね、
うん、
W 系の質問が来た時に、クエスチョン来た時に、うん、イエスのカットするって話あるじゃないですか、
うんうん、
脳は感覚で分かるんですけど、なんでイエスがダメなのかが分かんないんですよね、うん、いつ要は日本語で上司から、
うん、
いつ会議室予約したんだいって言われたら、うんうん、はい、何時ですとか、はい、
あ、
何時ですとか、必ずはいって言うんですけど、
うん、
でイエスは、
あ、そのはいじゃないね、
なんでイエスはダメなのかなってずっと疑問だったんです。そこで日本語でもね、いいえっていう人絶対いないんですけど、
うん、
そのはいは違う意味のはいだからですよね、多分日本語で言った場合、
うん、
そういう時って、うん、ってことは外人さんの方は、
うん、
あ、イエスなんとかっていうふうに言わないんですね、おーとかあーとか なんて言うんですか、
絶対に言わないかと言われる、
日本人的な、なんか聞かれた時に
パート2では絶対に言わない、
パート2では絶対言わないけど現実社会では多分言うね。
そうですね、
現
実でも王とかアーに相当するものがないっていう意味じゃないですよ、うん、常にイエスって言うとも思えないけど、でもなんていうか多少間違ったイエスとかノーが使われることはあると思います。
When did you buy your jacket? Yes. あ、でも変か、言わない。
なんかその間を取るためにイエーとかっていうのを入れることは、
あとほら、例えば今忙しいですか、ちょっと手伝ってくれますかって例えば聞きたいときに、イントネーションがとかストレスがより強く、例えば手伝ってくれないかなっていうような聞き方だったら、そっちに対してイエスっていう答えはありえますよね、
うん、あ、なんか一回そうなったって、そうそう、ほら書いてた、
一回
お会いの質問だ
っけ、実際出たんだ
よ、うん、お会いの質問
って、 A は B なのにイエスで答えてたから、
うん、
でも基本はそういうのは全部不正解だけど、
うん、
実際にはリアルな会話では相手のその意図っていうのが文字になってないけど、こう意図ってやっぱあるでしょ、 それに合わせて喋るときに間違ったイエスとか間違ったノーっていうのは実際使われてると思いますよ、
うん、そうね、言葉ですから。結構ね、
多分ね、それ言い始めるとね、うん、日本人の日本語の方がよっぽどめちゃくちゃだと思う、うん、
そう。そう、まあでも TOEIC ではWH クエスチョンでイエスノーで答えるっていうのはほとんどね、ないね、ね。
今違うことに集中した。いや、ちょっと割り込んでいいですか。
あ、どうぞ。
さっきほら、うん、48番さんが、うん、D っていう記号は、
うん、
本当に D かっていう話があったでしょ、
うん、
で回答がありました、
あ、はい、
正しくは E だそうです、
あ、ありがとうございます。
で、あと神戸の山手大学もそうですよね、関学と神戸両方とも EIC の2ですね。
あ、本当だ、うん、関西方面は2が多いのかな。
どうでしょう、うん、あと
あ、トイカ101さんありがとうございます。男性が商品を見ている問題で、男性の脇にあった大きな棚の一番上にゴミ袋がついたようなものは何だったのですか。あったわ、そのゴミ袋、ゴミ袋がついたようなもの、
商品を見ている問題、
ほら、スーパーマーケットみたいので、なんだっけ、ディスプレイ、あれじゃないよ、ディスプレイじゃ
なくて、シルフ、
あ、He's looking at the show。
あ、いや違う違う、だから その袋は何ですかっていう質問でしょ。
そうそうそうだから問題の、いや関係はないんだけど、
その何のためにそういう袋があそこにあったのかっていう、
袋はあったっけ、覚えてないのがあった
脚立の上に何かあったような気もするけども、わからないですね。
すいません、わかりません関東学院大学は、4EIC1 ありがとうございます。試験教室が分かりづらく、係員が少しとろくて上に視聴期間必死一生をきたしており疲れました。なるほど、
たまにありますねこれは、うん、
ありますねあれ今どこしたの、リロード、あ、5番をリロード、うん、あ、本当知らなかった、
F5 です、
うん、F5、福島 E2、 なるほど、あー、パート1で出てないものがあります、うん、あー、なるほど、うん、E2 はちょっと違うようですね。はい、
なんかご質問がありますね、
上の方質問あった、
52番、
はい、パート2で苦手なのは
質問ではない、
否定疑問文とか不可疑問文かな、一瞬迷ってしまう、あ、今日はあの不可疑問文多かったね、
あ、そうですね、うん、最初普通に話してて、うん、最後のところだけ、うん、
一瞬迷ってしまうってあれでしょ、
うん、
例えば否定疑問文だと didn't you なんとか、うん、とか、うん、shouldn't we なんとかっていう出だしですよね、う
ん、あ、今日一個あったな、
いいんですよね、
今日一個あったな、
shouldn't we がありました、
うん、で、ノーって答えてたね、
あ、どうしても慣れてないと、
あ、イエスって答え
た、頭がこう混乱しやすくなっちゃう、
うん、
でしょうけど、実際は僕らは、
うん、
僕らっていうか、英語のルールから言えば、
うん、
無視すりゃいいんでしょ、
普通、普通の疑問文と考えて、うん、うん、答えればいい、
うん、今日ね、
うん、
一個だけ実はめっちゃ変な問題あったんですよ、
パート2、
うん、風で始まる疑問文なんですけど、
うん、あ、ゴミ箱、
洗濯疑問文がミックスされてましたね、
ああ、ありましたね、
普通そんなことないんですよ
あ、そんなのあった、どんなやつ、そうそ
う、日常会話ではよくありますけど、風、うん、ね、例えば風、
Who do you think の、
風だから、例えば Who's in charge of the なんとか、
うん、
パーティーとか、うん、でその後でカンマがあって、
うん、
でカレン or スーザンとか、
あったあったあったあった、
そういう系統のやつがあって、
あったあったあった、
あれね、初めてだと思いますよ、
うん、あ
ー、スーザン答えでしたけど、
そう、スーザンよく出る、どうでもいいけど他のパートでも出てたよね、スーザン、あと中村っていうのもよく出
た、あ、出
た、で、俺たちのボス、スーザン中村っていうのね中村出るよ、中村コーポレーションとかね、今日も中村ってあった、
あの1個、
うん、後ろの方、
渡辺もよくいるけど、
ね、渡辺出ますね、今日 J 出てましたよ、
佐藤もいる
けど J も出てた、
J ちゃんっていう、
今日も日本人の名前結構出てたね、多かったですね、うん、
サッカーがね日本でブームだった時に、
うん、
まあ、今でも人気はありますけど、うん、プロのサッカー選手で大黒っていうのと、うん、長崎っていう人がいるでしょ、
うん、
長崎でしたね、
長崎ね、
でパート7のあるなんかチラシみたいなパッセージに小黒さんと長崎さんが登場したことがあった、
あ、そう、サッカーの記事を参考に書いてるんでしょうか、うう、ETS の人は
C2 でしょって書いてる人がいる、うん、4CIC2 ってことかな。ああいいんだいいんだ、
うん、うん、そうね、はい、はい、ルンパさんありがとうございます。つのさんパート2はなんかアドバイス、学習者に対して、学習者の方に対して。
そうですね、やっぱりすぐに点数を上げるためには、うん、本当型通り の、うん、その WH 疑問文に対する対処法とか、うん、あとその、親疑問文の時は、うん、イエスで答えることができないとか、うん、依頼に対する応答の仕方とか、うん、なんかしてくれたことに対する感謝の表現とか、うん、そういうもう本当決まり文句を覚えちゃうと、あこれはこの前やったやつだ、
うん、あそうね、決まり文句大事ですよね。決まり文句なんかもうね、このそのセットで言うみたいなね、乗った通宇宙前乗った通みたいな、なんかそういうのいっぱい知ってると有利ですよね。
そうですね、で多分今話題にしていたような、うん、なんかいわゆる難問みたいなやつは、
う
ん、むしろあんまり気にする必要はないですか、
う
ん、逆に対策したところでなんか実際
そうね、あんまり出ないからね
満点を取りに行く人が気にするかもしれないですよね、うん、
650点目標ぐらいだったらね、そういうなんていうか基本的なのねだけ押さえとけば大丈夫じゃないでしょうか。
だからそのテスト対策としてはそれだけで、うん、あとは本当に英語の自然な表現を実際に聞くなり使うなり、うん、ってことを繰り返せばそういう難しい問題も感覚的に分かってくるようにな
りますよね、うん、なるほど、ああいい話ありがとうございますジェイさんなんかありますか。
パート2ですよね、
うん、
僕も津野さんと全く同じなんですよ ね、やっぱりフレーズとして頭に入れておけば、うんうん、最初にウェアがあって次に何があってっていうのじゃなくて、うん、フレーズ頭の中に入れるようにしてます、うん、例えばなんか最後のに How でしたっけ、 How long does it take to どこどこみたいなやつ
があったので、 あった、
まあ、あの辺もフレーズでですよね、
うん、
ああいうのって、
うん、How long does it take、うん、
でそういうのを、まあ、音読するなりシャドウイングするなりしておけば、
うんうんうん、
テストドイツ、まあ、多分緊張してると思うんですけどね、うん、緊張するとやっぱりリスニングの力って落ちちゃうので、それでも、うん、緊張しても対応できる力っていうのは普段からどれぐらいトレーニングしてるかっていうところにかかってくるんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほど、
はい、
ね、そういうの知ってると実際英語を喋るときとかも ね、
はい、
役に立ちますよね、うん、パート2そんなとこかな。前田さんなんかあります、付け加えることとか。
コーヒーとコピーがまたいました。
パート2？
ああ、ありました。
パート2であったっけ？
あった。
もういいよ。
あった
あったっけ？どんなやつだっけ？覚えてない俺。
質問の方にコーヒーがいたのと。
ああ、そう。
で、ディストラクターの方にコピーがいた。
うん。
で、もちろん間違いで。
うん。あと今日結構、まあ、いつもありますけど、質問の中で使われてた語句が入ってる選択肢は間違いっていうのすごいいっぱいあったね、
うん、
あまあいつもあるけど
僕24個覚えてますよ、
うん、え24個24個あった
1個ね正解もありました、
うん、あそう、
繰り返しじゃなくて、うん、重要な言葉じゃないけど、うん、シュッとの重なりが、うん、ただシュッとは不自然なぐらい強く発音されていたんだけど、
うん、
本来シュッとって別にね特別な内容語じゃないんで、
うん、
shouldn't we なんとかかんとかに対して we should かな、うん、yes we should かな、もしかしたら、うんうん、それはありましたけど、それ以外は全部不正解でしたね、
うん、
まあそのリストは僕が、
うん、
もうここにあるんですけどね。
あすごい、じゃあこれはメルマガでお願いしますメルマガ名前何でしたっけ。
あそれは前田スラッシュダッシュで調べてください。
はい、ダッシュっていうのはカタカナですか。
ダッシュはねカタカナも漢字もあり
よく覚えてますね。
レストランとかね、うん、これぐらいなら別に楽勝ですよ。
なんか2つもあったなってよ、なんか1個でね、質問の方に出てた語を2つ使ってでも間違いみたいな。ショーなんかショーなかった、コンサート、あれ
一つのディストラクターの中に二つあった
と。そう。
あ、本当。
どうだっけ、忘れた。あ、なんか二つも入ってるって。
珍しいけど、ね、L と R も今日は試されてたのが1個ありましたけどね、
うん、
Late と Rate、
うん、あ、そう、
うん、あでもそれが分かんなかったら解けないものではないですけど、
うん、
結局発音のトイックなんか、
うん、限界ありますよね。
それが、うん、そうそう限界あるんですよね、
うん、
それが仮に分かんなくても、うん、絶対文脈的におかしいっていうものばっかりですから、
うん、そう。
あと舐めてる人舐めてるやつがね、スペルとスメを、
あったあったあった、スペルとスメルあった、
うん、まあ日本人にとってはね、
うん、
P と M は明らかに違うから、
うん、
あんまり効果的だとは思えないけど、
うん、
それぐらいです。
はい、ありがとうございます。じゃあそんなとこかな。パート3はどうでした、マサマスさん、あの感想は。
今回はですね、うん、途中でさっきのリズムを崩しまして、
うん、
ちょっと痛い目になりましたね。
あ、そう。
痛い目にあったんで、
どのぐらいから崩れた？半分ぐらい？
半分、真ん中ぐらい。
真ん中ぐらい。
で崩れて仕方がないんで3問目を完全に見切って捨てて。
素晴らしい。
うん、もう次の先読みに移りました。
うん、素晴らしい。うん、潔いですね。
だけど今回は難しかったと思う。思うんですけど、
うん、
前回は先読みしてもかなりなんかスムーズに解けたんですが、
うん、
今回は難しかったです。私には先読みしてても難しかったなと思って、3も4の方がまだ良かったんですけど3が難しかったなと思って。
なるほど、うん、俺はね優しかったあ、いや優しかったっていうのはどういう意味かっていうと、先読みしてて、あのね、もう出だしだけ聞いて2問解けちゃうとか、ね、ブループリントのビルディングがどうたらこうたらで、初めの質問が何を探してるかで、次が職業を問うやつで、Where is the blueprint for the building? って言った瞬間、探してるのがブループリントで、職業はアーキテクツっていうのを分かっちゃうとか、うん、そういうのが結構あったんで、全体的には優しかったんだけど、1、2、3つ目ぐらいの会話でつまずいた。なんだっけな。なんか駐車場がどうたらこうたらで会議室がいっぱいだからとか、なんか男性と女性が話してる会話で、
あ、ありましたね。
で、What are they discussing? みたいな。初めのクエスチョン、何、俺分かんなかった、あれパーキングかカンファレンスかペインティングかなんか覚えてない？
あ、私もそれ悩んだ、
うん、
記憶があります、
うん、
どっちなんだろうと、
うん、俺なんか分かんないんだけど、会話もよく上の空で、なんか車が止める場所がいっぱいで、クライエントがどうたらこうたらで来て、This afternoon に会うとかで、次にな、あれわかんない、なんか一つの質問が This morning, this afternoon, tomorrow morning, tomorrow afternoon っていう選択肢で、それが二つ目の質問で、一番初めが大きいな、もっとトピックを問う問題で、それね全然わかんなかった。
なんかどっかが使えなくなってて、
そうそうそうそうそう、
クライアントが来るから、
うん、
オルタナティブとしてなんか別のところ、
そうそうそうそうそうそう、それそれそれそれ、あれ何答え、
一問目あれ何だったかな、
なんかわかんないけど俺ペインティングをなぜかわかんないんだけど選んだ理由はないあれつまずいたね。そこまではすごい調子良かったんですけど、ジェイさん何
答え、わかんなくて、
うん、
なんか適当に選びましたね。ペインティングじゃないやつ選びましたね。
ペインティングね、 D だったんだけど、
うん、B かなんか選びました、
うん、あ、 B はカンファレンスか、うん、それ逃した、
うん、
なんか、うん、なんか何なんだろうな、集中力切れたのかな、うん、うん、いや、それだけ難しかったえ、常野さん、
あ、僕も難しかったっていうか落としちゃった問題というか、
うん、
まあ、勘で答えてしまった問題は、
うん、
やっぱその This morning, this afternoon とか、うん、Tuesday, Wednesday とかっていうような、うん、すごいシンプルな
時が選択肢に並んでるんだけど、うん、あれどっちだったっけなっていう、
うん、
あの覚えてなくて、
あれってあのタイプの問題って難しいですよね。その情報に集中して聞いてないとすっていっちゃうから、う、ね、俺はあのそこじゃないんだけど、パート4のとこで、すごいパート4の最後の方で、ペイロールのシステムでインターネット上で何時間働いたかっていうのを打ち込まなきゃいけないって、で何曜日にやるかって、 On Tuesdays, On Wednesdays, On Thursdays, On Fridays、
あれ確かスタースデ
ー、あそう確か俺聞き取れなかったから常識的に考えて1週間の終わりでフライデーかなと思ってフライデー選んだんだけど、あれってその情報を聞こうと思って聞いてないとなんかスーって言っちゃう、
多分1回しか言わない
よね、そうなんか落とし穴だよ。そこに集中して聞いてれば全然難しい問題じゃないんだけど、多分3つの質問、それ以外の2つの質問に答えようとしてそっちを聞いたり選んだりしてる隙にね、サスデって言っちゃったんだと思うんだけど、うん、サスデ普通フライデーだよねあれよね常識的に考えてフライデーだろうと思ったんだけど
あれ確かサースデー、
サースデーだった。自分はねサースデーって聞き取れたんです。
聞き取れた、
よしサースデーだと、
うん、なるほど。
だけど、うん、よく考えたら、うん、先生と同じように、うん、普通は金曜日にやるよな
って、うん、そういうのは深読
みしちゃった深読みしすぎてサースデーって聞こえたにもかかわらず、うんうん、フライデーにしちゃいました。
あそう
今もう先生の話大ショックですよ、うんうん、あれ良かったんだサースデ
ー。ああそうですよ、
中途半端な曜日にやらないでしょそういうことと、
あ
やってしまいました。
結構ねトイック深読みするとね間違ったの選んじゃう、もうなんか簡単に、あこれだってなんていうか直感的にこれだなって感じるのを選んだ方が当たる、
いいですね、
うん、特にパート5、
はい、
う
ん、あと個人的なんですけど、うん、あの火曜と木曜、チューズデーとサースデーが答えになることがなんか多いなと思って、うん、僕読み間違いんですねよく。
ああそうかもねあ音が似てるからかな、
いや、うん、あのスペルが似てますね。
あスペルが似てる、
質問文に、うん、今回じゃないんですけど、うん、チューズデーって書いてあったので、うん、こうパッと見たら、うん、サースデーに見えたんですよね、うん、でサースデーを聞こうと思って待ってたら、うん、一回も出てこなかったっていうことは前にありましたそれ以来気をつけるようになったんです
なるほどなるほどチューズデーとサースデー気をつけてください皆さんパート3あと何かあります？パート
3、あの設問の順番と会話の流れの順番が、うん、こう1番と2番が入れ替わるものって多くなかったですか、うん、今回。
あそう？
何問かあったような気がしたんですね。普通あっても1セットぐらいなんですけど、今回
何セットありました？
2、3あったような気がするんですよね、うん、
覚えてないな。どれとか。
いや僕も覚えてないです
うん、
うん、あと確かに近いっていうのありますね、1問目と2問目の答え
が
あるから近すぎて1個聞き逃すとかっていうのが分かりました、
うん、
切れた、
あまた切れた、時間ごとに切れるのかなこれ、え大丈夫、はい、すいませんたまに放送切れます、そうね、いや今日はそのパート3はその1個だけ解けなかったのはあるんだけど、それ以外のはすごくまあなんていうか素直っていうか、うん、なんていうの引っ掛けようっていう感じじゃないのが多かったから、なんかスースースっていく問題が多かったからどうかな、優しかったんじゃないかなと思うんだけど、そんなこともない。
あ私、
うん、
いやちょっと今回不調でしたね。
不調でした、
うん、
なるほど。
ちょっと悔しいんですけど、
うん、
もう感覚的には前回の、
うん、
725取れた前回の時の方が、
うん、できた、
もうなんかもうノリノリでやってた気がするんです。
なるほど、ノリってあるよね、あのリズムがあるから、あのこれ見てスッて分かってスッていくと調子いいんだけど、一つそこ止まっちゃうともうこっちも行っちゃってああって崩れちゃうってありますよね、う
ん、前回うまくいったんでブログでも、うん、もう
ディスニーが手応えありと、
うん、
結構書く側からすると、うん、そういうことなんか調子いいこと書きたくないじゃないですか、
うん、
勇気いるんですよ。
ああそうですか。
で今回できたとかって書くのは、
あそう俺いつも書いちゃう。
ディスニーがもうできたと思ったんで、
あ前回は
終わった瞬間に、うん、もう今回はできたと、
うんうん、今日は
今回はもうちょっともう激鎮で、うん、まずもう前回のようにできたとは思う夢にも思わない、
うん、
前の時は、うん先読みがどんどんできたんで、
うん、
最初の1問目の時に3問答えて、
うん、
2問目の読み上げの時には次の質問の読みをやってたみたいなんですけど、うん、結構今回もその
アップアップ、
うん、アップアップして、うん2問目を読み上げてる時にようやく次の読み始めて、う
ん、なるほど。
でそうすると先読みの時に1問目2問目は読めても3問目の質問が、うん、先読みできないで放送が始まっちゃうっていう、う
ん、なるほど。
もうなんか一回バランスを崩しちゃうとずっとそれが引きずっちゃう、
うん、そうね、そうですよね。
で途中で一回もう3問目捨てて
なるほど
チェンジしたんですけど考えを。それでも結構今回は苦しかったんで、うん、ちょっと悔しいんですよね、
うん、なるほど。
まあ、この感覚がこの今度結果出た時にどのぐらい点数に表れてるか楽しみなんですけど、
うんねでもなんか塗って出したんでしょ。
もちろん何か塗ってます、
ね、それでもしかしたら当たってるかもしれない。
僕はあの、うん、リーディングセクションよりもリスニングの点を良くなりたいと思ってやってるので、
あれ前回何点と何点だっけ。
前回は375がリスニングで、うん、リーディング350ですね。
あ前回もリスニングのが
高かった。ちょびっとリスニング、
ね、なるほど。バランスいいですね。
バランスいいんですかね、うん。勉強時間も全然違うんですよね。
リスニングばっかりやって
る。リスニングばっかりやってるん でブログは記事しなきゃいけないんで結構パート5の記事とかいろいろ書くんですけど、
うん
まあ、通勤の、うん、会社行って帰るやつは全部リスニングしかやってないんで。
あ電車の中で聞いてるんですか。
そうするともう7-3ぐらい多分リスニングばっかりやってる、
うんうん、リスニングのが多分なんていうか力つくのって時間かかるんじゃないですか。どうリーディングのが時間かかる、
うん、リーディングのかかるような気がするんですね。あの特にパート7、うん、
あーパート7、ね、
文法は早いと思うんですよね、
うん、あパート7いい本あるよ。
結局あのリーディングの勉強っていうのは、うん、あの受験を大学受験を経験してるともあのばっかりやってるわけですよ、
うん、
単語覚えて熟語覚えて、
うん、
長文読解やって、
うん、
でもリスニングのテストって私の時はそのなんだ今の共通知事じゃないですか、
うんうん、センター試験、
センター試験ですか、うん、リスニングあるじゃないですか、
うん、
僕の時代は当然ないわけで、
あ
リスニングの勉強っていうカルチャーがないんですよ、
うんうん、なるほど。そうですよね。
だから最初にトイックをしてトイックを知ってリスニングの勉強を始めた時にもう全然わからない。
なるほど。
パート1だけやりたいみたいな。
ああ
パート1やってる時は楽しいけども、もう2,3,4はもうあっち行ってっていう感じで。
最近はでもどうですか、うん、先読みできるっていうぐらいだったんで。
ですね、
うん、
あの呪文から英語になってきてですね、
うん
うん、あの特にパート2、
うん、
ほとんど呪文だったんですけど、今はさすがにあのある程度分かるようになってきたので楽しくなって。
なるほど。
で、説問さえ聞き取れれば、あ、クエスチョンが聞き取れれば、あとは3択は、だいたい選べる。
うん、ああ楽しくなってきたっていうのはいい兆候ですね。
それってどういう勉強されたんですか。
パート2ですか。
パート2、
はい、いやもうひたすら模試本聞きまくりですね。うん、もう何セットもプレイヤーに入れて。
なるほど。もし、うん、もしな、
何セットか
どんなもしいやもしどういうのやってます。前田さんの、
あのいわゆる有名な前田さんの直前持ってるし、うん、正解直線持ってももちろん持ってるし、
ありがとうございます。トリプル模試も
持ってます。トリプル模試はですね意図的に今ねキープしてるんです。トリプル模試2
持ってる。
持ってますよ。
ありがとうございます。
参考書マニアなんで。
ありがとうございます。
それはねあの3月用に取ってあるんですよ。今どんどんいろんなのパート使っちゃってあのもったいないんで今ちょっとキープ
して。トリプル模試1は持ってます。
あ1は持ってないんですよ。
あじゃあ今日差し上げます。
本当ですか、うんパーフェクトもし丸ごと600とかスーパー600とか、うん、ああいうのパート2だけ全部
あの入れてですね。
パート2だけ。1とか3とか4とかは。
もし、あの。ひたすら2だけ
聞いて。あ、面白いですね。あ、でもそれいいかもしれない。2って、
うん、いや、いいと思うんですけど、うん、あのパート2って本番で30問ですよね。で、うん、まあ、正確かどうかはともかく、だいたい何問ぐらいをこう取れてる自信がありますか。
今は
20、
目標25なんです。
ああ、じゃあ自力で、まあ、まあ結果的にはもうちょっと上になってるかもしてもとしても、自力でこう心地よく取れてるなって感じるのはちょうど20問ぐらいですか。
20切るぐらいだ
ったんですね。
自信持ってるのは。
ああ、いや、それで、いや、なんかある意味驚くんですけど、それでね、
75
取れてると、パート3、4でもそこそこ取れてなきゃ無理ですよ。そこまでいかないですよね。
うん、3と4の勉強ってほとんどしてないんですよ。
うん、でも、うん、
あ、まあ、勉強してなくても、だから、うん、当日感じるよりも意外と正解できているんだろうなって。
先読みって結構難しくないですか。
いや、難しいですよね。
うんうん、それはあんまり、あの練習問題やらなくてもできた。
先読みの、
うん、先読みって、あの、あ、先読めばいいんだ、そうか、で先読めます。
まあ、いつもぶっつけ本番ですけど。
ああ、そうです
か。で、うん、で今どうしてもなんかパート2にこだわりがあって。
なるほど。
ここちょっともうだいぶ、もうさすがに、うん、あのパート2ばかりに飽きてきたっていうか、
うん、
300とか400、500問ぐらいは溜まってるんで、
う
ん、
あ、すごい、
うん、でそろそろ3と4の勉強もしたくなってきたかなと、
うん、あ、それ
でね、あれだったんですよ、うん、そのこれ決まり文句だからっていう一言で片付けられるのがすごく悔しくて、
うん、
だったら、うん、あの一通り、
うん、その決まり文句を
500ぐらいは覚えとかないと、
うん、
あ、それよくあるやつだねとか、決まり文句だねって言われても、
うん、
知らなかったらどうしようもないんで、
そうそうそうそうそうそうそう、それを
頭に入れて、あとは聞き取れればいい、うん、なんとかなる。まだ聞き取りが難しいんですけど、うん、とりあえず、答えを見れば、うん、あ、いつものあれねって、さっきの、 自分マインドで聞かれたら Not at all、 あ、いつものね、
うんうん、
その、あ、いつものねっていうのがだんだん知識が増えてきたんで、
うん、
やりやすくなってきてるんですけどね。
それいいかもしれないですよね。いいですよね。パート2で、あの短い決まり文句みたいのをいっぱい覚えてたら、それでなんていうか、それが基礎になって、パート3とかも多分聞きやすくなって、音にも慣れてくるんで。
あとは集中力が必要じゃないですか。手出し聞かなきゃいけないから、
うんうんうんうん、
だから、あの会社行くときに聞いてますけども、うん、もう気が緩む時間がないんですよ、
うん、
次々に問題が変わって一発目ウェアなのかワイヤなのか聞かなきゃいけないんで。だけど3とか4とかスクリプトただ聞いてるだけだと、
うん、
なんか適当に聞いててもなんかやってる気になっちゃうじゃないですか。
なるほど。
やってる気に、勉強してる気になってるだけで別に身についてないっていうか、それが嫌だったんで。
通勤時間いつも何時間ぐらいですか。
1時間ぐらいは
電車乗ってる。
電車乗ってる。
ああ、そうですか。
聞かれるのはあの CD そのままなんですか、それともなんか MP3 かなんかに。
あ、もちろん MP3 に貯めて、あのプレイヤーで MP3 プレイヤーに入れてる。
あれ、なんか増えてる。ちょっと待って。あの
自分でアウトプットした方がいいですよ。パート3にしろ、2にしろ、4。そうそう。確かに耳に入れることは簡単なんですけど、うん、実は思ってるほど勉強にならないんですよ。いっぱい聞いても。でも自分で口に出すってことをすると、サボりようがないんで、
うん、
全部実際口から出しちゃうっていうのを癖つけると、パート2とか1だと逆に短すぎて勉強にならないけど、3とかはなると思いますよ。
はい、あ、ちょっと、57番トーイッカー101さん、ありがとうございます。はしごは関係ない、従業員なのか、働いあのはしごを使って働いている従業員なのかが分からなくて気になる。はしご使って働いてる人いた？なんか俺、
いや、だからさっきの人同じ人でしょ。あの人は客なのか店員なのかっていう。
あ、いやいやいや、客は、あの写真の メインは客が、
はいはいはい、
あれあの人はしご持ってた使ってた
はしごの近くに
いた
近くに食べただけです
よ。そうか、うん、俺はあの客何の疑いもなくあお客さんが商品選んでるなと思ったけど、
う
ん、
僕従業員だと思いましたけど。
あ従業員だと思った、はい、あそう
分かんないですね、うん、あれは確かに
人によって解釈が違う。ところで皆さんフォームの番号とシールの色のご報告ありがとうございます。あ皆さんご協力ありがとうございます。私は早稲田大学6号館311教室でフォームは同じですね 4EIC1 でシールの色は水色の4センチくらいの四角いものでこれで現在ではシールの色とフォーム番号は無関係でありスカイブルー一色であるということが分かりました。もしたまたま他国で受けてシールの色が違ったという経験をお持ちの方がいらしたらぜひ教えてください。ちなみに私が今まで遭遇した中で一番気になったのは日本人日系人あ、ベン渡辺ね、
これ
気になりました去年の、5月だったりそうだ去年のちょうど5月。
どういうことその気になるっていうの
いや名前が 変だなベン渡辺あこれもほら前田さんと J さんと新宿で会った時に前田さんが
言ってたやつね、
うん、ケン渡辺の真似だよっつって
あそういうことあベンとケンってこと、
うんあそんな話しなかったっけ俺たち。
あそういうことか。
あれこれ
な
ん
だ。
これはどういう意味でどう読みますか。なんだろうこれ。マジさん言った？これ。
いやいやなんか怖いんでクリックしなかった。
エロサイトとかかな。あれ何これ。
この単語じゃないですか。
ウェジーって何？
あじゃあ僕調べとくんで神崎さん次の。カスタマーサポートお願いします。
なんか引っ張るみたいな感じかな引っ張って食い込むとかそういう意味なんとなくこの絵からしてね、うん、まあいいやあれ戻らない
今のは難しい単語なんですか。
いやなんか 変な単語
あまさかそれテストに出てたってことかな。
いや出てないんじゃないの。ウェジーでいいのかな読み方。あれ前田さん書き込みしてくれたの。
さっきパート3、4喋ってる時に、
あ、
3?
あ、
今のうちに質問集めとこうと思って。
ありがとうございます。カスタマーサービス担当前田さんありがとうございます。
あだからそのこから下結構リーディングを関することなんで、
あ、じゃあ
パート4までやっちゃいます。
じゃあ4行きましょう。4なんかある。
うん、
常野さん得意のパート
4なんか一つ難しいなと思ったのが、うん、なんだっけなんか あのプロジェクトの進行具合を
あの
報告してくれとかって言ってる。
あったあったステータスね。なんか答えでステータスっていう
単語。そうですね。確か答えがアップデートアプロジェクトステータス
かなんか、うん、そう、
うん、What is the purpose of this talk とかっていう説問で、
うん、あこのドキュメントは何月何日って書いてあるけどもっと新しいやつねえのかみたいな。
ああそれはパート3だ。
あ会話だ、うん、すいません。
それほらブループリントで一番新しいのがね31月30日、うん、あすいません、はい、
あいやだからそういう実際のトークの中ではプロジェクトとか、うん、多分ステータスとかっていうふ
う
に言葉は使ってなかったやつをその本部に出てきた具体的な内容をより一般的な視点からパラフレーズしたものが正解になっている。
パラフレーズそうねパラフレーズ重要ですよね。パーパス聞くの多かったよね。
そうですね。
で
いつもと同じ
あいつもと同じいつも多いいつも多いね
いつも4問今日も4問だけど1個は 2問目に登場してた。
ああそうなんだ大概1問目だね。
あったでしょ今日 What is the purpose of the 何とかが2問目に。
いやあまり覚えてない
そうそう一箇所
に。あとちょっとごめん戻るけどパート3で Want to do っていうのがすごい多くなかった What do they want to do みたいな。なんか今まで Want to do Want to なかった
やや多かったかな、
うん、いつもないよね。
コンサーンアバウトも
時々あった。
コンサーンアバウトも
3つぐらいありました、
うん。
あとなんだっけ Will do next。
ああもう多かったね 2,3 もあったよね。
ああいうのもそう覚えてないんですよ僕はよくわからなくなるの
が。ああそうね気をつけてないと抜けちゃうよね。パート4は何か づいたこととか。もう俺もその一問できないのがあったって。一問、あ、それって一番最、確か一番最後の問題だったと思うんですけど、なんか最後の問題ね、気が散った。よく覚えてないや。ますますさん難しかったですか？
前回のが簡単だったと思うんですけど。
前回は11月でしたっけ？
11月。
俺受けなかった11月。そんなもんですかね。じゃあリーディングいきましょう。パート5番目だったと思うんですけど、50% of voters なんとかなんとか said that って答えはどうだったんでしょう。
クエッションド
です。クエッションで、
あ、確かに難しい、
難しい。
クエッションドって過去分詞が単独で後ろから、
うん、そうね、
かかってる。
クエッションされたボーターっていう意味でね。あ、あれ難しかった、構文的に。
ちょっとあれって文法用語で なんていうの。
あれはね、
言えないんだけど、
過去分詞、
受け身の形にして過去分詞の役割果たすでしょ。
過去分詞じゃないの。
あ、そう。
過去分詞の形容詞的用法。
それだけ
か、高知就職とかいう、
ふうあーが抜けてるやつでしょ。
あ、そうですね。
あ、そうね、ふうあーが抜けてるね。普通さ、あ、普通っていうか、あの分詞はあの形容詞的に働いて名詞を修飾するんだけど、分詞が単独だったら名詞の前に来るのがなんていうかよくあるパターンで、名詞の後ろに来るっていうのはちょっとね、なんていうか珍しいというか、
なんか people concerned とか、
うん、
あのそういう決まり文句とか、
people involved とかね、なんとかなんとか available とかね、 the only room available とか、そういうなんていうか例外的なあれですよね。
ここで逆に前から就職しちゃうとなんか変な感じになる、
うん、前からはできない。
クエスチョンドボーターズとか、
まあ、できないね。、うん、あ、はい、60番、あたさんありがとうございます、鋭い質問でした。61番、ルンパさん、分子の見分け方が苦手、品詞だ、品詞の見分け方が苦手です。ここに形容詞が来るはずだって分かってもどれが形容詞なのか見分けられない場合があります。品詞の形のルールの覚え方または書いてある本はありますか。
あります、
それウルトラ語彙力主義入ったよ俺。それは設備字、設備字を知ってるとできる。
確かアディションとアディショナルと、
ただね、それはすでにみんな知ってるんだと思うんだけど、今日みたいに例えばトータルが名詞で使われてるとか、
うん、
そういうとのが時々あるのが困るんじゃないかなって気がする。
あ、そう、
知ってるんじゃないのかな。
知らないんじゃないかな。俺本書いてよ、ウルトラ語彙力主義46ページにリストありますんで、これトイックに出るのばっかり選んで、45ページは窃盗時、46ページは設備時の説明してあるんで読んでくださいね。
形容詞が必要だなと思って、選択肢見た時に、
うん、
どれが形容詞か分かんないっていう、
うん、のもたまにあるけど、でも大概分かるやつ答えじゃない？トイックのってさ、あ、今日ね、うん、そういう品詞の問題って14問か15問ぐらいじゃなかった？
え、品詞のフレーズ、
うん、パート5パート6で、でそのうちその普通の設備字の知識を外れる、まあトータルなんかそうだけど、で何もあった、ほとんどないんじゃない、トータルと、
いや複数形通ってるやつとか、
うん、
品詞の区別を問うもの、
ああ、だから例えばケアフル、ケアフリー、ケアリング、ケアみたいな、それって品詞じゃん。品詞が4つ、同じ語源で品詞が違うのが4つ並んでるっていうのがパート5パート6で確か14問、
うんうん、僕は9だと思いますけど、
ね、
パート6混ぜると、
うん、
あ、混ぜてね、あ、じゃあ10いくつだったかな、
うん、
え、あ、でもその中に含まれるでしょ、うん、そういうなんとかスイブとか
そう、うん、
を見れば解けるっていうのがほとんど全てで、
う
ん、
そう
でごく一部だけ、
うん、
あこれってオルタナティブだけど名詞だよなとか、
うん、
そういうことを知ってなきゃいけないのはめったにないけど、
うん、あんまり数は少ない、数は多くない。あトータルオブなんとかなんとかって出てたね。
あれは英語普段、ね、
うん、
読んでればね、
うん、
そういうのよく出会うからあれだけど、
うん、結構難しいね。
トータルに変わる他の名詞っぽいものがあるわけじゃないから、
うん、
まあ、迷う余地あんまないんだ。
あでもあこれちょっとひねってあんなと思ったよ、
うん、
まあ、トータルズっていうのもありましたよね、
うん、
前に上がってっていう
の、うん、あとそれでもう一個、あナンバーとナンバーズで、
あ、
はい、でカン、そうそうそうそうそう、はい、which is みたいになってるから、うん、単数だなって、
はい、あれうまい
な、あれね、ね頭使ったなってね、作った人頭使ったなっていうのがあった。あとはでもインディアフタヌーンとか、
そうですね、
あとノットの後ろだから動詞の原型とか。なんかすごい優しい
の。プリーズと動詞の原型がクリアする。
あ、そうそう。Please refer to なんかマニュアルのなんとかなんとかとかね。
Can not だからギャランティーとか。
うん、
なんかしょうもないやつ結構多かった。
うん、
Can not って今日あれ分かれてた、そういえば Can と not が。
あ、そう。
2回目。新トイック2回目って全然役に立たない。
Highly recommended だったね。Highly 選ぶやつ。俺それ書いたことかな。あ、って思い出したんです。はい、聞いてごめん。なんかすごいいっぱい出た今日。調子よかった。語彙力主義。語彙力主義からいっぱい出ませんでした、マサマサさん。
そうですね。
うん、
あと返事の問題で、なんだっけ、ing 系に ly がついてるやつが。ディサポインティング
で、あった
あれエッセンスとかで出題すると、
うん、
かなり上のクラスの人は結構
間違える、
そういうものがあるっていう、
知らない、
ちょっと知らないみたいで、サプライジングリーハイとか、
サプライジング、あそうね、結構英語的な表現ですよね。はい、62番七七さん、シールの色は水色、あ富山県水色でした。女性が引っ越しする問題で女性の関心事は何か、
多分リスニングですね、これパート3あたり、
そうですね、パート3ですね、
多分トラフィック
じゃない、トラフィックがヘビーって言ってたね。あそれで思い出した、パート2でヘビー、なんかそれヘビー、パート2でもヘビートラフィックみたいのがあって、あレディオでヘビーって言って、あ、そうレディオでヘビーって言ってた、ヘビートラックっていうのを聞いたようで、This radio is heavy。 これだからそれでレディオとヘビーが入ってて、レディオとヘビーが間違いの方に入ってるって、さっき言ってたやつ、あ、すいません、
すごい時間差で答えますね、
うん、トラフィックで
結構どんどん止まってるんですけど、
あ、やばい、ちょっと
その下の、
うん、
64番、
ちょっと待って、62番さん、女性の関心事はヘビートラフィック、トラフィックが
多分
答え、あそうそうそう、俺は 100% ショー。63番、ネットラジオ残念ながら、ああ個人的に悩んだのがパート5、アディショナルかアディショナリー、形容詞か副詞のどちらかを入れるか、互換的にはアディショナル、アディショナルだね、
そうですね、アディショナルなんとかんとか、マテリアル、
うん、
マテリアルって名称就職してたから、
あ、あ、そうそうそうそう、うん、なるほど、あ、リトゥン&なんとかマテリアル、
オーディオマテリアル、
アディショナル、リトゥン&オーディオマテリアル、あ、でもそれよく考えたら難しいよね、
難しいですね、普通のルールに沿ってやるとリトゥンで受け身になってるから、
なるほど、
あ、本当だ、
実際の時に全然気づかなかった、ね、
難しい、よく考えると言われてみると複雑ね、
そうですね、
あなるほど、
よかった、僕はアディショナルにしました、
それ正解直線に書いて俺図を入れてこうやって手書きでまあいいや、はい、次の質問、パート7、 ローチョングの原色、手がかりがほとんどなかった。2番目のパッセージの最後の
ヒント、
ああチョイさん、
チョイさんあのセブンに行っちゃった。
あ、プレジデントにしました。正解です。彼はプレジデントです。ね、あの一番最後のところに、今度新しくプレジデントになる人が、ミスター・チャオ、Who held my position until recently? みたいなことを言ってたんで、そこから、チャオ、チャオさんが、
チョイさん、
チョイさんがプレジデントということがわかります。実は、そのダブルパッセージは、去年の5月にも、出て、あのすごく悩んだ問題です、はい、難しい。あのチョイスさんのことを聞いてるから、あの手紙とあとなんかいっぱいあのコメントみたいの書いてあるセットで、チョイスさんのことを聞いてるから、チョイスさんの手紙を見るじゃないですか、うん、チョイスさんのことを聞いてるからチョイスさんの手紙を見るんだけど、今何なのか全然書いてない。2回見ても書いてない、3回見ても書いてないこれは下読むしかないって言って、下のパッセージの一番最後の方にあったから、うん、5分ぐらいかかった、一問解くのに。
僕も今回あの、うん、初めて、僕は初めて見たので、うん、5分ぐらい探しました、ね、最後、
はい、
でも時間が足りねえと思いながら、
うん、あのこれは難易度超高い、990点レベルの人が5分かかってやっと答えが探せる問題です
常識的に考えて、なんかその
手紙
の
問題
からして、
ね、
うん、他にもなんか
プレゼント
っていう中ではプレゼントっぽいなって感じだ、
うん、っていうのはそう
分かる。見つからなかったらプレゼントしようと思ってやったんですけど、
うん、鋭いです、KSK さん。前田さん、ヘッドホンを使ってみてください。ありがとうございます。
今思ったけど、
うん、
神崎さんと僕は、うん、まあ、他の人もいるでしょうけど、
うん、
あの問題って印象に残ってたから、
うん、
見た瞬間に、うん、もう5秒で解けるじゃん、
うん、
でもどんだけ実力が高くても、
うん、
知らなければ、
うん、
5分かかっちゃうやん。
かかる。
5分はかかんないけど、
うん、
まあ、2分とか、
うん、
イライラしながらしかも、
うんうん、
それってなんか
問題としてね、どうなのかな。
そうそうそうそうそう、
ね、いい問題じゃないね
あんなに印象に残る問題を出してしまうと、うん、印象に残るがために、
うん、
2回目出会った人間が有利になりすぎる。
あまさにい、ね、いいポイントですね。
あんなに衝撃的な問題ないよだって最後の行だからね。
あ、俺それで五軒の本 の, あのパート多分そうだ、五軒の本ちょうどそのテストの後ぐらいにあの攻略法を書かなきゃいけなくて、パート7のダブルパッセージでこういうひねった問題も出ますよっていうのを、それを例に挙げてね、
あ、
名前を例えばミスターチェンという人が書いた手紙みたいなのねあ、今あるかな、どっか誰かあげちゃったかもしれない。
じゃあ次また同じのが出るときに備えても、うん、チョイさんはカレントプレゼント、
そうチョイさんはカレントプレゼントです。はいはい、トイカワンワンさん、パート7のダブルパッセージに関して質問です。去年の3月に出た人、夫から聞いた問題、日焼け止めが水っぽくって何か変、あ、あったあったあったあった、いや私の部屋はエアコンがないので暖かいところに置いていたがいけなかったの、冷蔵庫に入れておけばよかったの、いえいえお客さん室温で大丈夫なはずですから冷蔵庫に入れたらどう入れたかどうか問題でないですよ。バーコードでわかるのですが、お客さんの買った商品はエクスパレーションデートを3ヶ月も過ぎているんですよ。でも喜んで新しい商品とお取り替えします。でもそのためにはコンタクトインフォメーションが必要です。まず私に電話してくださいね。あ、あったあったあった、という問題でどういうインフォメーションが必要と言っていますか。新しいものを送ってくれるのは住所なはずだからメーリングアドレス、はい正解です。がでもバーコードから分かったと言っているならダメになった日焼け止めを送ったはずだから差出人の、
あ、これは確かね、あのウェブフォームからお客さんがまず情報を送って、うん、それに対する返信のメールかなんかが下に印刷されてるってやつで、うんうん、最初のウェブフォームの方にバーコードを入力 して、
う
ん、
そう商品番号じゃなかった、バーコードじゃなくてあのなんかあのCD5 O5 なんとかなんとかなんかそういうね、
う
ん、あのアルファベットと数字で上の方のメールの方に
その入って
た、そうそうそうそう、
そ
商品
番号で名前とあと電話番号は書いてんだけど住所だけ空欄になってる。
なんかそうそうそう not provided みたいな感じでね空欄になってたんだよね。
ただね、
うん、
このトイッカー101さんの質問のポイントは、うん、あのメールはお客さんに出してるメールで、
うん、
しかも1回目に1回目っていうか、うん、なんていうか新規顧客じゃなくて、
うん、
かつて履歴がある人でしょ。
あ、いや分かんない。
あの1回買ってるわけだから
買ってても
日焼け止め
をね、買ってても履歴はないよ、
まあ、あ履歴が、あだから僕はそ意見持ってないんだけど、
うん、
彼女っていうかこの統一化101さんが推測するには、うん、1回目に買った時に、
うん、
その住所分かってるんじゃないかと。
ちょっと待って、
で
もバーコードから分かってると言っているならダメになって日焼け止めを送ったはず。バーコードじゃなくて、うん、商品番号から分かって、商品番号から何が分かるかっていうといつ作ったかっていうのが分かるから、それでエクスパレーションデートが過ぎてるっていうのが分かるっていう、
うん、だから、まあ、この質問に対しては、
うん、
テレフォン顧客情報まではわからないっていう
の
が正しい、
うん、そう。
例えばあの AMPM とかセブンイレブンとかで買ったものかもしれない。
そうそうそう、でウェブフォームから問い合わせして、
うん、そうそうそう、そういう
商品番号を書いたら、
うん、
会社の人はその番号を見たけどその人が誰なのかはわからない、
うんうん、その人はあのそのウェブフォームで名前と電話番号はもう入れてんの、
う
ん、
そうそう、
で住所が空欄だった、
ね、しかもなんかあの not entered とかなんか、
あそう not entered
だから、
うん、
未入力ですって書いてあった。
そう、
ね、
でもねそれ難しいと思った俺もの、あの分かんなかったもん初めあそれもだから何ダブルパッセージでなんていうのクロスリファレンス、こっちのだけじゃ分かんないで上のも見なきゃいけない、下の方だけだとあのコンタクトインフォメーションをくれっていう、
フルコンタクトインフォメーション
をくれっていうのがあの聞かれてることで、でそれはあのテレフォンナンバーかもしれないしアドレスかもしれない、両方ともフルコンタクトナンバーになるから、じゃあそっちのうちどっちなのかなっていうのを知るためには上の方の初めの方のパッセージを見て、あ電話番号はもうあるから、
そうそう、
これはあの
いらないんだ、フルインフォメーションであるっていうアホみたいに分かりやすい言い方じゃなくて、
うん、
欠けてるものを探すっていう、
うん、そうそうそうそうそうそう、
ロジックだから、うんうん、なおさらちょっとひねりが入ってるかな、うん、
これは難しい問題でした。でもなぜ新しい商品を送るのにテレフォンナンバーが必要なのか、うん、結局どういうことになったんでしょうか結局ですね、
結局メーリングアドレスということで、
そうテレフォンナンバーはもう分かってるんでそれはいい、でメーリングアドレスが答えという、そういう問題でした。
差し出し人が住所を書かなかったということですかっていうのはまさにその通りで、
あそう、
うんうん、上の方の手紙メールウェブフォームを見ると、
うん、それが分かる、
それが分かる、
うん、これはね、うん、
インターネット
そうインターネットから
なんとか refer to the following internet フォームだったかな、
うん、
なんとかっていうふうに書いてあったけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
メーリングアドレスの欄があるのに、
そうそうそう、
無視したことが形跡として残ってたから、
そうそうそうそう、ま
あ、単に住所がどこ見ても書いてないっていう意味じゃなくて、
うん、
未入力だよっていうことまで書いてあったから、
うん、あれはでもあのなんていうかベリー佐藤だよねあの分かりづらいなんていうか問題としては頑張って作った問題
あれ2回目だけどね、
あそう、ま
あ、2回目、
あ俺初めて見た、
本当、あ、うん、去年結構トリック受けてないけど、
う
ん、なん
かそう去年、うん、10、11月って受けなかったかな、はい、67番、七七さん、ホテルのお客さんのアンケートの問題で、もっと改良すべき部門はどれかという問題で、答えは一番良くない部門が答えだったような、まさにその通りです。大阪工業専門学校では、受験シールは水色でした。型番忘れました。PS パート3は神崎先生のように3番目の問題で引っかかりました。あ、そうですね。 ホテルの問題は一番良くなかった問題、なんかさ3つあ
フロントがダメ、
そうフロントがダメ、なんかこの部分はすごく良くなってます、この部分は前と変わりません、この部分はノータブリードロップ、ドロップとノータブリー、なんかノータブル
シングルパッセージ、
シングルパッセージ、うん、ホテルのあれも結構難しい問題だったな、ダブルパッセージ、シングルパッセージ、アニュアルサーベイだよね、なんか毎年やるっていうのも答えであったよね、
あ、社内メモみたいなやつだ、
あ、そう社内メモ、
部下に対しての、
うん、
回覧する
ための、今回それ多くなかったですか、なんかあのメモっぽい to 誰々 from 誰々で件名っていうのが数多くなかった、
文字だらけの、
うん、そういう何メモランダム
形式の、
そうはい、62番ですがパート3かパート4の問題です。62番いきましょう、あ、はい、これさっき言ったね、関心事はヘビートラフィック、あ、トラフィックか、
トラフィック、
なんか引っ越そうと思ってて男性がここいいですよって、あの公園の近くいいですよ、あ、でもそこって交通量多くないですかみたいなね
結構こう溜まってるよ。
え、そう。
うん、さっき68まで7まで行って、
はい、
69マサマサさんお疲れ様です。
はい、
どうもです。
福岡の問題
誰ですか。
ワンワンさん、
ワンワンさん
お友達なんですよ。あのネットでチャットした
チャット仲間ですね。ワンワンさんどうも。またチャットやりました。
すごいこの69番。
え？
198の答えがありませんと言ってます。
198
って言われても
最後から3つ目、最後から
3つ目、最後ってなんだっけ、
最後
ダブルパッセージだよね何のダブルパッセージ
ですかね、
もうチョイさんの次のやつですね
チョイさんの次、うん、なんだっけな、なんだっけ、最後って最後覚えてないな。話変わるけど今日ってそういえばあのクローセスインミーニングトゥが1個しかなかった
し、ああそうですね、うん、何でしたっけあれ、
エクスプローがインベスティゲート、
出た
2つだ、最後のダブルパッセージは
出た2つ、
レターズのやつで、
ああなんかあれか、あ、仕事じゃないか、まあいいや、
あ、そしたらね、僕調べておきます、
うん、何どこ2チャンネルで
どっかで
お願いします、
はい、
ワンワンさん後ほど、戻ります。70番イメージプログラフさん、パート7のダブルパッセージの日焼け止めが水っぽいくなって何か変、クエスチョン、どういうインフォメーションが必要と言っていますかに関してですが、電話番号か メールアドレスかで悩みましたが、どれも上の文章に記載されてなかったので私は購入日を選びました。選択肢としては電話番号、 E メールアドレス、購入日、購入場所、
あ、これはナイスミステイクだね、
うん、
メーリングアドレスが E メールアドレスだと思ったんだ、
あー、そっか、
あのメールは住所だから、
そっか、 E メールアドレスのことメーリングアドレスって言わないかな、言わないか、送るっていう意味、うん、
メーリングアドレス、
メーリングアドレス、
他はやっぱり郵送、
郵送先だね、宛先みたいな感じだね、うん、
あ、
なるほど、購入日、求められていたのは、下の方のパッセージで求められたのがフルコンタクトインフォメーションだったんで、購入日はコンタクトインフォメーションに入らないので正解にはなり得ません。購入場所も同じ理由で正解にはなり得ません。で、電話番号かアドレスかですけど、電話番号はあったんで正解はアドレスです。
そう、あの、ね、郵送のアドレスね、
はい、郵送のアドレス、トイカ101さん、 パート5はなぜか given で始まるセンテンスが2つありました。あ、あったっけ。あ、 given ね、覚えてない。
これはこの方のつぶやきだと捉えていいんですかね。
あ、はい。そういえばでもね、なんか given ってね、
あったの、あったんだ、うん、
ギブン、うん、ギブンが正解になるやつはなかったやつです。
文頭にギブンが来てるっていう、なんかちょっとかしこまったというか固いあの表現。はい、ありがとうございます。72番空腹さん、パート5か6で選択肢に considerable exceptional がある問題と intense intensive がある問題があったと思うんですが、解説お願いします。はい、exceptional employee、 何か飛び抜けていい人にノミネートする、何かあの最優秀社員賞みたいな、なんかそういうね、アウォードみたいなやつで、exceptional employee、 exceptional です。あ、intense competition、 intense は形容詞です。インテンシブも形容詞です。あ、これがさっき言ってたやつだね。
ああ、
インテンスとインテンシブ両方とも形容詞で、見た目だとなんかインテンシブは見た目で形容詞なんだけど、インテンスってちょっとね、外観からは形容詞っぽくない、でも形容詞で、インテンスコンペティションで何、競争が激しい、
うん、激しい競争、
激しい競争。インテンシブっていうのはインテンシブコースとかね、
これ意味が違うでしょ、
うん、集中的なとか、
ね、集中的なとかね、うん、はい。あ、難しい問題でしたね。両方ともパート6か、これ
パート5じゃないかな。
パーエクセプショナルはねパート6って覚えてる、うん、なんか長かった、ノミネートインテンスコンペティションはパート5だったかな。はい、080のようなのがなかったような、なかったような気がしたので電話番号にしました。
いや、あとでしょ、あのこれさっきの問題でしょ、あのコンタクトインフォメーションの問題、電話番号ありましたね、うん、
ありました。はい、73番ルンパさん、ウルトラチェックします、よろしくお願いします。アズなんとか解説書に書いてあるという感じの問題分かりませんでした。確かノーティスのような形があったと思うんですが、
え、アズ、
アズ、
例えばアズ
メンション、アズステイテッド、
アズステイテッドとか、
あ、ユーだ、アズユーステイテッド、あ、難しかったあの問題、 あのね、うん、パート6で
名称代名詞ね、
そうそうそうそうそう、そう、なんか、あ、植物が枯れちゃって、あ、なんか変な名前だね、ペニーなんとかプラントとか、なんか
植物の花の育て方が何かに関する話で、
そう、
うん、
ペネンなんとかプラントとか言って聞いたことないような名前で、はい、お客さんからなんかそういう苦情っていうかみたいのが来たのに対する答えだったから、うん、as you stated なんだけど、そこだけ見ただけじゃ分かんなくて、全体捉えないと分かんないっていう問題。
アイで
そうそうそうそうそうそうそうそう
あったかな、
うん、そういうやつ、うん、
しかもあれ過去形だったからなおさら分かりにくいのよ。
そうそうそうそうそうそう、
入っちゃうから、
あ、
うん、あれいい問題だと思う、
いい問題、
あの
難しいね、ひね、なんていうか全体の流れが分かんないと答えられない、コンテクスト、なんていうの、コンテエッセンスでなんて
言ったの、コ
ンテクストベースコンテクストベースクエスチョン、はい、難しい問題でした。ルンパさんありがとうございます。75番最後の文章の問題でアフターかデューリングで迷いました。答えはどちらでもないかもしれません。あ、パート6ね、のアフターアフターワーキングディスカンパニーフォーファイブイヤーズナーアイムレディートゥームーブオンとか、なんかそういうやつ、
部署移動のやつね。
そうそうそうそうそう、部署移動の、正解はアフターです。76番いえ私の記憶では E メールアドレスではなく、メーリングアドレスであったと思います。はい、メーリングアドレスです。購入日や購入場所はコンタクトインフォメーションではないのでは、 はい、その通りです。
普通に掲示板として
使われますね。そう、まあそういうの、まあまあ、掲示板ですから。いいですか。はい、77番ポールさん、パート5で Love
Anticipated。
あ、5 to 7 days。
あー、5 to 7 days ね、あの5日から7日の間っていうので5 to 7。
これちょっと難しかったかもしれないですね。あの from があったら、うん、from 5 to 7とかって、うん、from A to B で分かりやすい、
うん、
これ多分ね、うん、僕の記憶に一回もない この問題、
うん、
あの
新しい
このっていうの使い方は、
うん、
初めて出た問題ですよね、
うんうん、はい、難しい問題でした。まあでもなんだろう、そういう風に言うんだって、大体日本でも言うじゃないですか、アマゾン注文して、あのウルトラ
コイルシル
みたいに売り切れてる人気のある本とかだと、ほら4日から6日で発送とかね、そのニョロ
ニョロニョロが中なんです
。そう、はい、ということで次78番、選んだものをなんとなくですが、パート5 considerable every promotion、 ちょっと書いてみました。ちなみに日焼け止めと会社の新役員の問題は以前出ましたよね。あ、日焼け止め、私は覚えてないんですが、前田さんが出たと言ってますんで、出たそうです。会社の新役員、あー、新役員あったね。
だから
チョイさんのやつですね。
ああ、
いや、チョイさんじゃなくて、あのほらランチ来てみたいな、ああ、パート4か、あれって
確かリスニングだった
ね。リスニングか、うん、ああ、そうだそうだ、あの新しい人、先週面接やった人採用して、今度挨拶に来て、今度会社来るから紹介したいからランチみんなでみたいなね、それのことかな。それ前もあった、なんかあったような気がするな。
チョイさんの方は会社じゃなくて、なんか
アソシエーションね、レジデンたち、うん、
コンドミニアム
の、そうそうそうそう、管理組合。コンシダラブルってあったっけ、コンシダラブル、
あ、それがエキセプショナルとあれになってたやつじゃないですか。
あ、そうか、あ、エブリあったね、あの後ろが名、空欄の後ろが名詞の単数形で、オールとかモーストとかで、意味的には合うんだけど、文法的に後ろに単数形が来るのはエブリしかないという。
そうですね。エブリエンプロイーとか。
あ、そうそうそう。
ボーナスもらったってやつ。
うん。あ、プロモーションもあったね。どこだっけ、プロモーション。語彙の問題だった。
うん、確か、プロモーショントゥーマネージャー。
ああ。
トゥーマネージャーからプロモーション、うん、
はい。はい、ありがとうございます。79番、神戸人さん。今聞き始めました。今更ですが、江南大学神戸市では 4EIC2 でした。ありがとうございます。191から195の OGGC が何の
組織さんのですね。
あの何の組織が、あ、これあれじゃない？あ、グラスゴー、グレートグラスゴービジネスアソシエーション。
あ、そう、また別のやつ。
うん、ガーバに似てるなと思って、 GGBA だったんだけど、あったあった、ダブルパッセージで、
ビジネスでも B が入ってないですよね。
うん、多分この人間違えてる。違う問題言ってるのかな。グレートグラスゴービジネスアソシエーションっていうのがあって、あれでもあれってダブルパッセージじゃなかったかな、ダブルパッセージか、
それまた別のやつ、
別のやつか、すいません、ちょっと分かりません。でもその私が言っているグレートグラスゴービジネスアソシエーションはビジネスマネージャーみたいの集まりの組織で、あ、それね、アジェンダ、ミーティングのアジェンダが書いてあって、こういうこと話しますよっていうの、
あー、なんかあったような気がする、
うん、あれ、ここ66番、私もよく66番、あ、日焼け止めね、あ、日焼け止めはあのもう言いましたんで、あれ今どこまで行ったっけ、はい、あれ 電話番号、すいません、メーリングアドレスが正解です。 PS 横に座ったおじさん壮年のお人っていうんですか、問題用紙をパサパサと音を立ててめくる人でした最初は乱調楽調乱調をチェックしているのかと思っていたんですが、リーディング中ずっとめくり続けてました。ランダムに解いてたんでしょうね。これってあの中村先生の攻略法を使ってたんじゃないかな。
パート7で、うん、あの効率のいいやつからやっていくという、う
ん、そう、あのエッセンスの、あの私と常野さんが働いているエッセンスイングリッシュスクールという池袋にある学校の校長先生、中村慎一郎校長先生のパート7の攻略法で、ですね、パート7のパッセージを難易度別に ABCD に分ける、まあ、難易度っていうのは長さだっけ、ベースにしては、
1問あたりの分量、1問あたりの効率の良さ、から、例えばちょっと長めのパッセージでも
5問とかついてれば
1問あたり効率が高いっていう、うん、
それをまずはじめにそのランク付け、解く始める前にこれ A これ B これ C とかこれ A とか、それをまずランク付けして、で初めに戻って A から順番に解いていくっていう私は一回も使ったことないんですけど、エッセンスで結構みんなやってるね。授業で言ってる？
いや最近は言ってない。
昔言ってた？
最近はね、前は結構本当に、問題によって効率の良さがすごい差があったんですよね、なんか本当に表だけのやつとか、あとその、ダブルパッセージも もちろんなかったもん、だから今から 7,8 年前とかそのくらい、
3年前2年前、教えてた頃、
だから、ダブルパッセージが登場したのは2年ぐらい前ですよね、だからそれもはるかに昔の頃で、結構その効率の良さによって分類しやすかったんですよね、その当時は、そういうのが合う人にとっては、やりやすいっていうこともあったんで、
なるほど、きっとその壮年の人はそれを使っていたんじゃないでしょうかあれでも塗り間違えるよね、ランダムに解くと間違えないかな、
その不安が、
回答用紙ね、俺なんかリスニングでも結構間違えちゃう。リスニングってパート3とかパート4って3問区切りじゃないですか、で1列10問じゃないですか、3って解いて1個残ってるんだけど問題次の1個からなんか上から言って塗り忘れちゃうとか、1回あった2回あった最近は気をつけるようにしてますけど、初めて受験する人ってそういう人いないかな。
あ、ちょっと話変わるんですけど、
どうぞ、
実は今日皆さんに聞いてみたかったことがあるんですけど、はいはい、よく生徒さんからいただく質問で、特にリスニングのパート3パート4で先読みをどうしてもしたいっていうことで、なるべくその、音を聞くこととそれから問題を先読みすることに集中したいので、マークを塗りつぶそうとすると結構時間かかっちゃうじゃないですか、それがもったいないから、とりあえず何らかの形で、その後から分かるような印はつけておいて、で最後の最後に塗りつぶす方法は有効かどうかっていう、
有効だと思います。自分では使ってないですけどいいなと思って、いや私昔は同じ考え方なんですけど、塗るのって結構はみ出ちゃいけないとか気使ってそれに労力と時間使いますよね。なんで先読みする時間を少しでも節約したかったんで、何やってたかっていうと問題用紙にね丸つけてた。A って言ったら回答用紙に塗るんじゃなくて問題用紙プッと丸つけて、次プッと丸つけて、でリスニングセクションが終わったらパート5を始める前に全部問題用紙から回答用紙に移してた。だけど一回一番前の席に座って目の前に試験官がいてそれやってたら紙持ってきて問題用紙に書き込みをしないでくださいって言われて、おおと思って、それまでそれってでもまだその頃って今ほど問題用紙書き込みしないでくださいって厳しくなかったんですよ。結構リラックスな感じで、そんなにしつこく何回も言ってなかった時だったんですけど、それ見せられて 多分トイック受け始めてから6、7回ぐらいの時かな。でもそれまでずっとそのやり方でやってて、試験中に急に紙出されて今まで慣れたやり方をその場で変えなきゃいけなかったんで、ちょっとね動揺したそれ以来やめた、うん、でも有効だと思いますよ、そのやり方。
正本さんはどうされてますか？
僕はあの数字の1みたいにピュッて印つけたりして、もうワンアクション、
うん、
あの
そのとりあえずアンサーシートにその直接、はい、
あの指で1問目はこれ、うん、これこれとかなんかやっといて、ツンツンツンってやっても次、
あで、であのリスニングセクション終わったら塗り直す、
あくまで終わった時に一気に塗ってます。
なるほど、そのがね、そのがいいですよ本当。
ああなるほど、それがいいかもしれないですね、うん、いや僕も そういうあの、最後に仕上げでっていう方法を本当は進めたかったんですけど、うん、やっぱ書き込みをしちゃいけないっていう、
うん、
あの問題用紙に書き込みしちゃいけないっていう、うん、あのルールと、うん、うまくどうやって両立させることができるかなっていう自信がなかったので、うん、結構その曖昧なあのお答えしか今までできなかったんですけど、うん、今おっしゃったように、うん、そうですね、アンサーシートに
こういう感じであのもうこの3本の指でこれとこれとこれとかって手ちっちゃいができるんですかね。
あ、うん、その
ABCDABCDABC ってやったらポンポンポンってできるんですよ、
うん、
であとそれ見ながらツンツンツンってやってるだ
け。ああ、
これ聞いてる人よくわかんないですよね、うん、
問題用紙の方の ABCD を押さえといて、
で指で押さえといて、うん、これは A、 これは B、 これは C、
うん、
でそれ 見ながらもう数字の1を書くようにツンツンツンって書いて、もう次先に。
あ、なるほど、なるほど。
あとそれをグリグリグリグリグリグリって。
あ、なるほど。ジェイさんは？
僕もチェックだけですね。
あ、チェックだけ。
チェックだけして、でたまに問題によっては結構あ真ん中ぐらいまで聞いて3問分かるものありますよね。
うんうん、
でそれ時間があったらそこで塗りますね。
なるほど。はい、いろいろ。
やっと来てよかったです。次からはちゃんとしたお答えができます。今までの生徒の皆さんすいませんでした。
どこまで行ったっけ？そして試験時間中ずっと何かをメモしてるような気がしました。あからさまに横を見ることができないんでよくわかりませんが、丸字押しをつけたり文字を書いてるような感じでした。あ、その人はねきっとね前田さんみたいな調査目的で受けてる人じゃないの。こうやって何回もめくってさ、ほらあのノットのクエスチョンは4問あるとかさ
あ
ね、今日4問だったね、ノットのクエスチョンする。
でも
んまさか回答
リーディング中ずっとめくり続けていたっていうことはないですよ僕は。
あ、はい、はい、回答拒否されたりはしないんでしょうが、後日何か注意されることってあるんですかね、うん、どうだろう、ない、ない、なんかそこの教室にいた試験官の人が何かアクションを起こさない限りないね。あ、でもあ、エッセンスの講師の同僚の人で、リスニングは全部解いて、リーディング白紙で出したら、次の日エッセンスに電話かかってきて、どういうことなんだって、なんか、ね、
なんでエッセンスに電話かかってくるんですか？
あ、その頃って、エッセンスの住所で、講師みんなエッセンスのが、なんていうか、住所だった。
あ、そういうこと、
うん、
あ、受験票が届く場所
か。そう、受験票エッセンスに送られてきてたんだね。でもみんな一緒に受けて、みんな同じ部屋で並んでさ、俺とかついてたんだ、うん、同じ部屋でね、楽しかったね、あの頃ね最近もう やらなくなったんですけど、
ね、なんかその
ネイティブも一緒だったね。
昔は結構そう野放し状態だったから、うん、あのネイティブスピーカーとかもリーディングセクションとかに入ると、うん、なんか20分ぐらいでもうバーッと終わらせてしまって、うん、あと暇なのでなんかいきなり本広げて、
ああ日本語トラビスとか日本語の勉強してるトイック来てさ、あのなんだっけ、あ、ジャパニーズフォービジネスピーブルとか広げて勉強しやすい。そう
暇で、
うん、そういう時もあったね。
で、あの問題用紙以外は机に置かないでくださいとかってスリップを渡されて、
うん、
でもそれを日本語のスリップを
だから分かんないという ああそう楽しかったねあの頃。中村先生またやりましょうよって聞いてないか。あ中村先生でも今日本いるよね。
多分。
じゃあ次行きましょう。
あ次行きましょう。はい。あスタバ太郎さん、あどうも聞いていただいてありがとうございます。問題用紙は水色の、4EIC1 です。福井県で受験しました。
あ福井県。福井なんだ。うん。僕も福井の人間です。
あそうだよね。
こんにちは。
実家は千葉じゃなかったっけスタバ太郎さんって。
へえ。
マスマスさん友達じゃない？
え？
あスタバ太郎さん。
いや。
あじゃないか。そうか。はい、早稲田大学の e スクールに今度4月から通うって言って。すごい面白いブログ。あの料理すごいうまいんだよこの人。写真とか撮ってね。すごい綺麗な。はい、いつもブリッツブログ拝見しております。ありがとうございます。先生の出されたテキスト新統育テキストテスト速読速解7つのルールで勉強したおかげもあってパート7を1問1分で完了できました。さすがすごい。また無駄読みが減って焦りもなく落ち着いて問題を解くことができましたことができました。5分余って試験を終えたのは過去においても初めてでした。ああこれは素晴らしいですね。5分余るとね、うん、見直しもできるし。さて質問です。今回136回の TOEIC 試験でなく申し訳ございませんが、私はリーディングセクションが苦手です。中でも文法パート5で卒点を8問近く落としてしまいます。リーディングセクションは400くらいで停滞しておりますので、何か了承などありましたらご推薦いただけますでしょうか。ラジオ楽しいです。終わるまで聞きます。ありがとうございます。
いつ終わんだ。
えあれあもう終わる時間。
あ本当だ。
あ早いな。あの質問が来る限り続けます。いやいや、
なんか手前でも問います
けど、文法で、
うん、
あの落としてるって言っても、うん、パート5は8問で済んでるんだったらすごくいいですよね、
うん、だから400点だもんリーディングセクション、
ね
うん、結構優秀な方、
ね、不思議だな。だ400点取れてる人が文法で苦手な状態ってあんまりイメージできないんだけど。
ああ文法問題は難しくないね。難しい文法問題ってないよね。あなんかありました。
いや
ないないないないよね。昔に比べてなんか難しい問題って減った。なんか今日難しいのありました。
パート5ですか。
うんパート5。
いや難しいのありましたって聞かれると微妙ですけどね。
あだから
なんてありますよ。
例えば
なんだろう、なんだろう、なんだろ
う。あのアダプターあります、コンセントあります。
ない持ってきてない。
あこれはあーカッコレディーフォ
ーナウ
Now、
うん、
やった
それが文法問題って言わない。
ありがとうございます。
あでもあれちょっと面白いなと思って yet とか入れちゃい
yet とか once
not とかあったら yet とか、
うん、そうね。あそうだ、 J さん文法をね作ってるね、はい、出まくり英文法
今日その調査してきたんですよ。
あそうなんだ、
はい、はい、
いつ出るんでしたっけ。
今構成ちょっと急いでやってるところなので
3月ぐらい、
いや2月に出すと思います。
あすごい今構成で2月出すで頑張ってるね。
400取ってる人って少ないでしょ
う、うん、
あのリーディングセクションで読めなくて、うんうん、でパート7なんかねこの方全部解いちゃうわけでしょ、
うん、
全部っていうかその時間余るぐらいですから、うんうんうん、それでかつ文法が苦手っていうことは他、うん、語彙はまあまあ解けてなきゃおかし解けるっていうか語彙力はそこそこ高いはずですよね、
うん、
ね、だから文法なんてあのなんていうか高2ぐらいまでの知識で多分ほぼ 100% カバーできるから、
うん、
なんか495点狙うんだったらともかくとして、
うん、
もうほとんど知ってる知識だけで十分ですよね、
うん、そうですね。その知ってる、うん、知ってる知識を整理する意味でおすすめは出まくり英文法2月後半コスモピアからね。
そうですね、はい、
高橋先生と武藤さんと、
はい、
出まくりキーフレーズっていうあのトイックのねあの語彙の本あるんですけど、はい、J さん作ったやつそれのなんていうか第2弾
そうですね続編で、はい、
出ますんで皆さんよろしくお願いします
お願いしますこのスタバ太郎さんの場合模試を結構ずっとトイパート5さっきのあの、うん、マサマさんみたいな感じで、
うん、
マサマさんパート2でずっとやれてましたけど、うん、パート5の文法問題だけをこうずっとやってみるとかっていうのはどうですかね。
あ、いいですね、
はい、そうやって分からないものを潰していくと効果あると思うんですよね、うん、
はい、もしもやってみてください。なんだっけ、ジャパンタイムズから出たやつ、あ、トリプル文字だね
自分では
い、81番 KSK さん、印象に残った問題で言えば、パート6の端っこで意味不明、しょっぱなで意味不明なプランツですかね。あ、そうプランツはこれはあの工場じゃなくて、そう植物のプラントね、うん、はい、ところでどんな植物なんか気になるようなならないの。俺も知らなかった、あれ何の植物なのかな。ペニアル、なんか P で始まって N が入ってる、うんうん、あの初めて見る
語だったんで、観葉植物って英単語なのかと思い込んでました、
うん、なんかそういう感じだよね観葉植物みたいな。はい、川博さん、 ありがとうございます。お疲れ様です。ネットラジオ楽しく聞いてます。8時で本当に終わってしまうんでしょうか。いや、
もう過ぎてますからね、
うん、8時1分、
あ、本当だ、
うん、もうすぐ終わりにしますはい、トイカ101さん、パート7の化粧品回答ありがとうございました。どういたしまして。買った化粧品が変な匂いがして帰ってきた時、バシッと現品を繰り返して新しいのをいただいたと個人的な経験があったので、てっきり自分と同じと思い込み上のEメールのホームのディテールを見るのをすっかり忘れてしまいました。はい、パート6は、あ、これペレニアルプラント、あ、ありがとうございます。多年草という意味です。だそうです。知りませんでした。ありがとうございます。パレニアルプラント、
あ、勉強になったな。ミレニアル、あ、違うか、なんとか
ニアル、あ、メレニアルとかペレニアル、あ、ニアルから来てるのかな、年から来てんだね。さすが常野さん鋭いなるほど、ニアル。ワンワンさん、パート7の198番はレコメンドしているのは4つのうち何という問題でした。早くレジスタ、あ、そう早く
セミナーだ、
ん
セミナーの、
あ、ちょっと待って、
参加じゃなかったっ
け、あ、ちょっと待って、早くレジストすると駐車場が確保できる、
ほら、なんとかホテルでなんとかネットワーキングの、
あ、そうそうだ、うん、
あの女性が、
うん、
DM 送られて、うん、それに対してメールで申し込んでる、
う
ん、
ああ、そう
パッセージで、うん、で、
ああ、なんか
あったあった、
あれ、でもクエスチョンは何、
レコメンドしてるのは何かで、レコメンドしてるのは早く何申し込めっていうのをレコメンドしてたんじゃない、
早く来いっていうのがありましたね。正解なんですか、
うん、
正解はあの予約しろみたいな、インアドバンスに
サインアップ、
サインアップ、
うん、サインアップみたいなね、はい、
これは198番っていうことは、
う
ん、さっきのほら、
さっきの
30分ぐらい前
に答えてくれた
僕が全然調査してなかった休んのことでしょ
う、はい、ありがとうございます、はい、TOEIC 101さん、化粧品の問題は192回、あ、2006年3月、コミュニティの問題は、あ、そう130回2006年5月、なんていうのこれ、気質です。ありがとうございます。気質です。すでに出てます。はい、ありがとうございます。KSK さん、トイカ101さん、ありがとうございます。パニアルプラント、多年草ですか。すっきりしました。パニアル。あ、窃盗ごと設備上意識すれば推測できたはずなのに、まだまだ精進が必要だ。はあ、鋭い。ニアルね。はい、87番カズさん、リスニングセクションを後から塗りつぶす派ですが、私は最後に塗りつぶそうと思って残しておいたら、リーディングでタイムマネージメント誤り、3分で100個のマークをする羽目に、やめてくださいの後もこっそり塗っていて、なんか塗り終えました。リーディングの前に塗りつぶした方が精神上 衛生上良さそうですね。ああ、あるあるある。私も昔書き込みが厳しくなかった頃、リスニングもそういうやり方やってたんですけど、まあ、リスニングが終わった後リスニングが塗って、リーディングも同じように全部問題用紙に丸つけてって、終わった後塗るっていうので、その頃慣れてなかったから時間がなくなって「はい時間です」って言ってから塗り始めたことあって、でも集めに来ちゃってるのにずっとね、無視して塗ってたとか。
今じゃダメじゃないですか、
うん、今だ
でもそれきついな、
うん、きつい。
リーディングの後にリスニングも含めて全部塗るんでしょ、
うん、今の人はね、うん、
あ、それは相当辛いような気がする、
うん、そう、
手が痛くなると。
あ、ちなみに今日は俺すごい早く終わった。20分余ったんですけど、それって初めて。津田さんいつも20分ぐらい余るよね。
あ、でも今日は本当ギリギリまで。
あ、そのちょいがあったから。
ちょいで5分ぐらい使ったのと、パート5をじっくり見てたんで。
ああ、そうなんだ。今日なんかラジオやるから気合入ってなんかね、調子よかった。
いやでも早く解くってことはそれだけ覚えてないってことでしょ。
でもほら覚えてんじゃん俺。覚えてない、ま
あ
ね、でもね、
あ、そうか、余った時間にさらに。
そうそうそう、見るから。20分余って、見直しパーター、リングセクション全部見直して、大概ね、見直しすると、1、2問塗り間違いとかあるんだけど、今日はなかった。冴えてる。で、ノットの問題の数とかも数えちゃった。4問でしょ。
はい、4問です、う
ん、あとね5位の問題パート5パート6合わせて19問、
うん
うん、で合計の問題が14問だから、合計と5位で52問中32問、すごい6割ぐらい合計と5位。あ、はい、来た。オウンドハウスはオーウンドハウスだよね。プリビアスリーオーウンドハウス、まあなんか中古の家ってことだよね。前誰かに、誰かが所有していたという、まあ、所有されていた家という意味で受け身です。
これさっきのあれに似てるね、
うん、
誰々クエスチョンど
うな、うん、
これは前から就職する、
うん、そうそうそうそうそう、同じ、そう、分子の問題です。89番スタバ太郎さん、私の記事に近づくにつれ心拍数がどんどん上がってきました。トーイック試験よりずっと緊張しました。すいません、リラックスしてください
。順番だから、
はい、またこの企画楽しみにしてます。できたら動画発信したいんだよね。詳しい人、あ、千野さんビデオ買ったんだよね。
あ、買ったんですけど、
YouTube やってる。
それは生放送はできないんですよ。
あ、生放送はできない。
YouTube できる。生放送はむしろ YouTube は多分できると思います、
うん、ウェブキャムとか生放送できる。
そうそう、そういうシンプルなやつを買った方ができ
る。
生放送は多分できる。
あ、そうなんだ。
へ
え。あ、俺 YouTube やりたいんだけどな。前田さんに何か来てるよ。前田先生、今回は音声セミナーやるのでしょうか、はい、いつも拝聴しておりますのでよろしくお願いします。
今回はって、
今回もうほら喋っちゃったからネタがないっていう心配なんじゃないでしょうか。
あ、音声セミナーって
このテストの
やつの。あ、でもやりますよ、うん、だってこれ僕メルマガで告知してないから、
うん、
このイベント自体を、
うん、
だから今ほらこれ録音してるじゃん、
うん、
だからこれそのまま流して終わりにしようかな。いやいや、そんなことはないですけど。
それ私の声も入っちゃうじゃないですか。
そうか、うん、今ほら TOEIC スペース136スペース回答とかで検索すれば、
うん、
僕いっぱい出てきますけど、
うん、
ちゃんと宣言してるんで、
うん、
レビューセミナー作りますって、
うん、
でやりますよ、
はい、
この方どなたか分かりませんけど、うん、まあやりますんで楽しみにしててください、
は
い、
ダッシュでダッシュ。ファン多いですね最近。どうでもいいんだけど、このヤズヤの発芽16雑穀多いね、いろんなとこ出てる。興味津々なんだけど。もうそのぐらいかな。そろそろ時間ですね。
あ、そうですね。
皆さん2時間お付き合いいただいてありがとうございました。
これほら、
あ、まだ来た。何、
こっちがほら閉じちゃったらもういきなりボンと終わっちゃうんで、うん、なんか 書きたい人はトイックブリッツブログに来てもらって、
あ、そうね、
コメント欄に書いてもらえばいいんじゃないか、
う
ん、
はい、トイック
掲示板にやがて使わなくなるから、
うん、掲示板もでもこれほっとけば書けるよね。
これ神崎さんが借りてるの？
そうそうそうそう、あの登録してライブドア、ライブドアすごいお世話になってます。ラジオもライブドアだし、あの掲示板もライブドア、ホリエモン最高、あ、もういないかなあ、ちょっと待って、 KSK さん楽しかったです、 ありがとうございます。神崎先生他皆さんお疲れ様です。あと神崎先生のコーパス単語にはお世話になりました、ありがとうございます。単語もそうですが例文が素晴らしい、ありがとうございます。高橋先生に、高橋先生つながりで J さんの出まくりキーフレーズもと、
かぶってるもの
はかぶってるものはありますが、うんうん、J さんの新刊楽しみにしてます。
ありがとうございます
高橋先生ね、あの松本さんのにもねコメントしてくれたね、
そうしていただいて、はい、
TOEIC 3月に初めて受けようと思っています。一つ心配なのが問題にメモってはいけないのですが、いけません、うん、昔はうるさくなかったんですけど最近うるさいです、For herself でいいのでしょうか。あ、そうね、 For herself ね、ビジネスを始めるっていうやつ、うん、はい、 For herself で正解です。そのぐらいかな。では、そろそろ、はい、エイスタカさんありがとうございます。お疲れ様でした、楽しかったです。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。あ、何、は
い、いやいやいやいや、ふと思って僕と神崎さんほら、うん、この前対談したでしょ、
うん、
あれのファイル実は今こっそり配っていて、ネット上で、
あ、はい、
URL 書いちゃおうかなって一
瞬思った。いや、宣伝してい
やいや、だから URL 書いたくんで、もうそのままピッて来てくれればそれでいい、うん、いいことにします。
はい、
かっこいました。
ありがとうございます。ではそろそろ、終わりにしましょうか。エンディングテーマ流しようかな。エンディングテーマもあんだ。
いつの間にエンディングテーマができてる。はい、
はい、トイックブリッツブログのテーマ曲でブリッツクリックバップという曲をお聴きください。Let's go! Let's go! お疲れ様でした。ああ、結構聞いてくれたな。もう 100、あのね、伸び人数で169人聞いてくださった。うん、ここね、さっきので今聞いて、うるさい。延べ人数が170人。トイックブリッツブリッツブログってブリッツクリックバッツから名前取ったの。
俺が曲の名前
だ。そう。
ブリッツってなんだよ。
はい、皆さんありがとうございました。それではまた。ん？ブリッツ？ブリッツはブリッツクリッグっていうのがドイツ語で、ん？アイム切れた。ドイツ語で第二次世界大戦の時のドイツ軍がなんか速攻でバーって攻めてくるのをブリッツクリックって言ってて、そこから英語に入ってブリッツで、例えばビジネスとかで使うのはアドバタイズメントブリッツって言ったら、アドバタイズングバーってやるのとか、なんかそうやってガーって攻めるっていう。
ステファン・ブリッツレコア。
って何？
いや知らないの。
知らない。
K1 ですか？
そうそう。K1。
あ、そう。
ステファンレコは名前の中に。
あ、ブリッツが入ってるね。
ブリッツレコって。
うん。
名前が加わってる。
じゃあ元々それ怖い意味だったんですよ、ね。
そう、怖い意味。
稲妻みたいなイメージだ、
ね。そうそうそう。日本語でね、電撃作戦とかね。そう。あ、チーズどうぞどうぞって普通の皆さん買ってきたの。あ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
じゃあちょっと軽く。